皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第70回です。
はい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は本来は俺がいるサイクルじゃないんですけど、聞いてる皆さんはなんとなくご察しなんでしょうが、今回の本編はアーマードコアの話をするということで私もいます。
はい、
3人会です。
まあまあサイクルなんてね、合ってないようなもん
なんで、なんで今日はこう3人会というのか、僕とダンさん会にゲストで春さんがやってきたというのかよくわからないですけどね。
お邪魔しております。まあ本来本当に2人でやるって言ってたのが、いや俺もアーマードコアやっちゃったしな、話絶対入りたくなるよな、後からな、これ編集しながら俺にも喋らせろってなるやつやなと思って、
なるでしょうね、
ちょっとねじ込ませてもらいました。
いいですね。いやいいその気概素晴らしいよ。ウェルカムだよ。
まあまあ本編はその話をするとして、
今日のオープニングはですね、お知らせが2つございます。2つね、
盛りだくさん、
すごい、どちらもグッドなニュースが2つございます。
おお、
まあ、1つはツイッターとかでは先に流してたりはしたんですけども、
はい、
今年の3月にゲームなんとかで、まあ、いろんなご縁とか巡り合わせがありまして、参加させていただいた東京インディーゲームサミットというイベントがございました。
ありましたね、吉祥寺。
そうそう、吉祥寺だったね。で今年の3月に出た時はそのゲームなんとかメディアパートナーっていう位置づけで参加させていただいたんですよ。
恐縮です、
本当恐縮ですよ。ありがとうございましたね、その説はね。
ありがとうございました。
でありがたいことに、来年東京インディーゲームサミット2024が開催されるんですけども、来年の分にもゲームなんとかがメディアパートナー続投させていただくことになりました。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
ありがとうございます。フィニックスさんとバンナムさん、
ありがとうございます。
はい、まあ、来年の3月だからまだ半年ぐらいはあるのかな。
そうですね、
半年ぐらいありますかね。そう、まあ、今年はね、今年はというか今年2023の前回やった内容自体がそのイベントとしては初開催、初めて立ち上がったイベントだったんですけども、まあ、当時のゲームなんとかで行ってきたよって話をしてきた時にも全く同じこと言ってるんですけども、大盛況だったんですよ、本当に。
そうだね、すごかった、
ギチギチ、とんでもない大盛況だったんですよ。
3月なのに暑かったっすね、会場ね、
会場の中でこう汗がダラダラ出てくる
みたいな。そう、みんなであちあちって言いながらね、
そうそうそう、回ってました。そしてこう、バンナムさんのギャースタジオもこう大盛況すぎていけないぐらいの話だったんですよね。
そうでしたね、
そういう大盛況イベントだったこともあったんでしょう。今年じゃない、次回は、イベント拡大して2日間構成になるらしいんですよ。
なるほど。
で1日目がビジネスデー、2日目が一般公開日みたいな形になるみたいで、まあゲームなんとかどっちに来てもいいよ、どっちも来てもいいよみたいなことを言ってもらいまして、
はいはい、
でじゃあそれならこう人生初でビジネスデーみたいなものに行ってみようかな、ははみたいなね。
かっこいい。
そうそうそう。
業界人みたい。
ちょっとドキドキしちゃう。
そう、ちょっとビジネスデーに参加しますよみたいな感じのこう。
なんか スーツとか着てって方がいいですかねみたいな。
そう、鼻息ふかふかで行ってみようかなみたいなことを思っているんですよね。まあそんなわけでね、こう東京インディーゲームサミット2024にゲームなんとかが次回も参加させていただきますという嬉しいお知らせで、まあ僕ら的に嬉しいお知らせがございましたっていうところでしたね。
そうですね、はい、
まあ多分また来年3月4月ぐらいにね、行ってきたよっていうお話を本編の中とかでもお話できればなと思っておりますという、
はい、
まあ嬉しかったんでご報告させていただきましたというお知らせでございました。
はい、
まだちょっと時間あるけどね、今からもうまた3月に近くにいるような方とかはね、また
行ってみたいね。そうそう、それこそあれよ、開発者側でねこう出展される方も多分いるでしょ
う。ま
あ、去年もいましたからね、今年もきっといるでしょ
う、
ね、だからきっと、まあ、その場でいろいろお話しさせていただきたいなって思っておりますよ、
ね、そうですね、去年見たあのゲームが今どうなってんのかみたいなね、そういうのもあったりするんだろうなとかね、
そういうの見たいよねってね、そうそう、そんなことでね、お会いできる方もきっといると信じて楽しみにしておりますというところでございます、
はい、一般日じゃないので、 一般の人が来れる日に、あ、ゲームなんとかの面々と会えるかもっていう風に思ってきちゃうと、ちょっとごめんなさい、それはちょっと違うんですっていう。
そうそう
そう、これだけね、ビジネスデーに行きますので、そこだけ、はい、よろしくお願いします。
でもただ、いや、そう、ただ逆に、そう、ただ逆にね、こう、うん、2件目のお知らせは、あの、そういった部分をちょっとある意味回収するお話になるんでね。
そういうことになりますね。
で、お知らせの2件目になるんですけれども、うん、
はい、
目の前に迫っている9月21日から24日に開催されます、
うん、はい、
東京ゲームショーっていうイベントあるじゃないですか。
いやー、TGS。
TGS じゃないですか。
そう、TGS ってやつですよ。幕張メッセで開催される東京ゲームショーってやつですよ、
はい、日本で一番でっかいゲームショーじゃないですか。
そうなんです、それ
いつかは行ってやろうと思ってますけどね、僕は。
そんなイベントがあるじゃないですか、まあ、僕も今まで行ったことないんですけども。
俺もないですね、
その東京ゲームショーで、うん、まあ、今年はそのまあ、今までね、このコロナ禍とかがあってオンラインで開催だったりとか、ね、一部オンラインにしますみたいな開催を数年続けてたみたいなんですよね、うんうん、
はい、
で今年はその2023 TGS2023 は、まあ、数年ぶりに、まあ、完全オフラインというか、あの、オフラインでこう現地でこうバジってるのをこうフルパワーでやりますよみたいな状態らしいんですよ、
うんうん、
でそれもあって、そのいろいろこう告知とかいろいろ頑張ってくれる人募集してるよみたいな流れがあったらしくて、
うんうん、
公式インフルエンサークリエイターっていうのを募集されてたんですよ。
ほう、
うん、あ、じゃあこれダメ元で応募してみようって思いまして、
うんうん、
応募してみた結果、
お、
うん、ゲームなんとかが TGS 公式インフルエンサーに登録していただきました。
やった
やったー、ありがとうございます。
まあ、一般のお客さんとさほど変わりはないんですけどね。
ああ、言っちゃった、まあ、そうなんですよ、
さほどね、変わりはないんですけど、
そうそう、ネタバラシすると全然ね、うん、こう全然こう一般ライジオと変わらないんですけども、
そう、全然一般日に行くんで、そっちは。
そうなんです、そっちは一般日に行くんです。
そうなんです、自分を大きく見せる見栄を張った言い方をすると TGS 公式インフルエンサーになったんですけれども、
すごいかっこいい、
上がる。
蓋を開くと、まあ、普通に一般日に遊びに行くよって話になるんですけどね、
うん。でも初めて TGS さんにね、行かしてくださいって言って、お金払っていくみたいな話してください。
そうそうそう、
普通のお客さんですからね。
そう、超ぶっちゃけ話しますけども、TGS さんの方で、まあ、公式インフルエンサークリエイターっていうのを募集するよと、うん、そういうのがありましたと、
うん、
なるほどなと、うん、あ、それ楽しそうなイベントじゃないかと思いまして、
うん、
一般応募条件とか見ていて、うん、SNS のフォロワー数が何万人以上みたいな、厳しいかなみたいなことやってるけども、うん、でもこの応募条件ってどう考えてもなんか YouTuber とか VTuber の応募条件だなって、うん、ポッドキャストだからどうでしょうみたいなこと書いてみたらなんとかなんねえかなみたいなこと思って、よーし、ダメ元で応募してみようってして、こう、ポッドキャスト界隈ではそこそこ人気なはずなんですよ、ゲームなんとかってのがありまして、みたいなこと必死こいていろいろ書いてみたら見事当選したっていうことがありましたね。
いやー、送ってみるもんですね。
送ってみるもんですわ、
いやー、小平さんありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、こう、すげえ虚勢を張った言い方をすれば、こう、公式インフルエンサーという形でね、いきます。
まあ、でも逆にこっちは一般日だから皆さんからお会いできるかもしれませんよと。
そうそうそう、別に今晩ね、ここ見栄を張りたいという話じゃなく、今回は9月23日普通の一般日に僕ら3人で TGS に行ってみようっていう計画をしてるんですね、
はい、
23日か土曜日かな。
そうですね、
そう、そこに、まあ、行くので、でそれが普通の一般日なので、
うん、
まあ、これから先ね、東京ゲームショー遊びに行こうかな、どうしようかなみたいなことを迷ってましたっていう人がもしいれば、まあ、23日土曜日に来てもらえれば、うん、ぜひそこでなんかね、一緒に見て回ろうじゃないかってことを思ってるっていう。
まあ、会えるかどうか分かんないですけどね。
まあね、混むだろうからね、ちゃんと、ね、ちゃんとエンカウントできるかは怪しい。
しかも顔とかも分からん人が多少だから
ね。まあそうだね。うんうん、まあただ、多分大声でくちゃべってるかもしれないということを思って
ね。声にピンとくるか、なんかハンチングのやつを片っ端からこうチェック
してるかみたいな。そうだね。ハンチング棒が目印だぞ。
バッチがついてますから。
ゲームなんとかだバッチついてるだろうからね。目印にしてもろって。
まあそんなんでね、こう、TGS。まあ、 まあもちろんね、オンラインで参加するっていう方も全然いるとは思うんで、別にそれをこう否定する気は全然なく、それはそれで楽しみ方だと思うんでね、うんうん、いいと思うんですけれども、はい、まあオフラインで普通に現地に行ってみようかなって思ってる人がいたら、ぜひ僕らを探してみてくださいっていうお知らせでございました。
はい
はい、そんなわけでね、9月23日、うん、まあ、日付はもう今月なので結構近くなってきたんですけども、う
ん、本当だ。
仕事とかは割とギリギリまで買えるっぽいので、
みたいですね。
まあ、まだ間に合うんでね、うん、ぜひ興味があったら TGS のホームページ見てみて、
うんうん、
チケット買って参加してみるといいと思いますよ。う
ん、聞いてる皆さんも今まで行ったことはないけど、なんかこれ機にじゃあ行ってみっかみたいなのはちょうどいいかもしれないですね、俺たちみたいにね。
うん、僕も行ったことないし、ダンさんもないでしょ。ハルさんって行ったことあんの？
ないないないない。だから全員初。
ないのか。
いや意外とね、こんな番組やっておきながら、
毎年なんかね、そのうち行ってみたいよね、うん、ふわーみたいな。
そう、こんな話するけどもね、こう僕とハルさんとダンさんが行ったことないんだけど、ホネスト行ったことあるんだよね、なんかね。
なんか言った気がする。
なんだろうなって思っちゃうよね。
まあ、仕事でね、仕事でね。
そうそうそう。そうか、仕事か。
まあまあまあ、しょうがないっす、それはもう。
ふわーっとしながらこう回ってたんでしょうね、きっとね。
うん、そうそうそう、ホネストが行ってたところは確かにこうFF14 が申請するぞみたいな頃合いだったから。だいぶ前っちゃだいぶ前なんだけどもね。
あ、なるほどね。うん、
そう、まあ、今年ホネスト行くかどうかは知らないですけども。
いや毎年行くわけ
ないんじゃないかな。
それで来てたら面白いな。
前回も来た時以降はほぼほぼ分かんなかったって言ってたからね、こう、まあ、そうだよねって思いながらね。まあ、でもそうそう、お話としてはね、公式インフルエンサーになったぜ、嬉しいぜっていう部分と、まあ、ぜひとも来る方は当日探してみてくださいというお知らせでございました。
あ、よろしくお願いします。
というわけでこう2点の嬉しいお知らせでございました。
楽しみですね、どちらもね。
なんかすごいこうね、調子こいたよというかね、こうインフルエンサーになったぞっていうね、この言葉が非常に嬉しいっていうのがね、僕のお知らせでございましたよ。
ちょっとやっぱこそばゆいですよね、インフルエンサーって自分で言っちゃうのね。
そう
そう、なんかね、
そうそう、ね、
まあ、ね、ある種憧れもあるけど、でもってそんな、そんなんじゃないんだけどなみたいなのもあるし、
あんまり、まあ、ポッドキャストにちょっと似つかわしくない感じの言葉でもあるよね、なんかね、雰囲気
確かにね。
あとはこう、まあ、まあこう自分でこうちゃんと言うけども、バチバチのこう条件をね満たしてないっていうね、こうどうでしょうかってこう運営の人にこう相談してみたら、多分まあまあ、まあ、こういうならいいかなぐらいな感じでこう認めてもらったっていうレベルだと思うんでね。全然全然こう同じインフルエンサー枠に登録されてる方からしたら、こうスーパー格下っていうね。
いや、まあそれはそうかもしれないですね。別にまあ格があるわけじゃないけどね、同じゲームを愛する民であることには変わりないわけですから。そうです
ね、いいこと言うね。
まあ、ただ拡散力はどうかというと、まあ、
まあ、まあ、比べられちゃうと思うんだけど、
そうそう、まあ、でもそうなんだ、
ね、ほらポッドキャストってちょっとほら YouTube と特性違うじゃんみたいな、
そうそうそうなんだ、
そういうところにちょっとねじ込んでもろて。
確かに確かに。
ちょっと これから来るって音声メディア来るってよく聞くから、なんかちょっとこう、
ここ数年よく聞いてるから、
そうそう、ちょっとツバつけときませんかみたいな。
そうそうそう。
いやでも実際やっぱ、じゃあ例えば YouTube でね、ゲーム実況とかゲームの紹介してるで何十万人登録者数がいますみたいなインフルエンサーの方が、その TGS にね、そうやってこう公式インフルエンサーとして行くみたいなことももちろんあるでしょうし、そっちの方が影響力は大きいかもしれないけど、その密度が多分ね、ポッドキャスト違うと思うんですよ。1再生、YouTube の1再生とこのポッドキャストの1再生って多分密度が全然違うんで、そのいわゆるこうなんて言うんですか、これはビジネス用語的に、
エンゲージメント率、
そう実際にそのサービスまでたどり着くその密度というか、違うと思うんで、僕らがね TGS こんなに楽しかったとかね、インディーゲームサミットこんなにすごかったって言ったら、またそれなりにね、こう皆さん興味を持っていただける率が高いと思いますね。
そうだね、多分そうあると信じていたい。
TGS さんもそこを感じ取ったということで、
感じ取ってもらった。
なんかこうフォロワー数少ねえけど、まあなんかいけそうだなって思ったっていうのはそういう部分だっていうことで。自分を納得させましょう。
そうなんです、
まあ、はい、
真実は知らんけどなっていう。
そうそうそう。いいんですよ。こう認めてもらえて嬉しいよって言いたかった。それだけでこう僕はもう条件を満たした。こう目的を達成したと思ってるからね。今ここで話してるだけでこうほぼほぼ9割ぐらい目的を達成したと思ってる。
そうだよね。
や普通にねあのダメですって言われてもおかしくない状況でしたからね、
うんうんうん、そうなのよ、
全然それが認めてもらえたから嬉しいです、
でもなんだかんだでこう TGS 初めて行く口実にもなったからとてもありがたいと、
そうそうそう、それもあるよね、
そうね確かにね、うんうん、それがなかったら今年も別に行ってなかっただろうしね、
ない
そ, うそうなんで す,、ねそうなんですね、動機が欲しかった、そうなんです、
気づいたらもう TGS だとか言ってたんだろうなっていう気がする
そうそうそう、終わった後にこう発表された内容で話そうみたいな、
あれもう10月だけど今年で TGS いつだったんだっけみたいな感じになって、
そこまではないと思うけどさすがに、
ええみたいな、えなんか発表されたみたいな、
うん、これずっとスターフィールドやってたわみたいな、
いやもう本当 AC スターフィールド
本当あり得るわ、まあでもそんなお話です、
はいはい
はい、
まあ残りの時間をねこういつものオープニングを話していければなと思うんですけれども、うん、先週、
はあはあ、
ケイン小杉さんに来ていただきましたけども、
うん、
その中でポロッと原さんが話していた部分を、
うんうん、
答え合わせをしたい、
聞きたいですね、そのために来ていただいてますから今日は、
VR
はいはい、PSVR2 が、ね、
修理
どうなんだ
壊れたよ話、なんか先週ちょうどあの、うん、収録の次の日にその PSVR がこう、うんうん、まあその修理センターでは故障してないんじゃないかなって戻ってきたっていうところまで話してたと思うんですけど、帰ってきたわけですよ、うん、
帰ってきた、
お帰り、はい、
収録の次の日に家の PS5 に接続して、う
ん、して
電源入れて、
うん、電源入れて、
あのどうかなって思ったら普通に、うん、自分の部屋をね一旦スキャンさせるんですけど、そこができなかったんですよ。それができ
なかった、
できるじゃん、
前はね、
前は、
うん、だから修理出したってことですね。
あれできるじゃん、確かにできるわ、あれじゃ何もしないで治ったの、それはそれで怖えんだけどって思いながら、あのおもむろにそのしばらくできなかったこうフラストレーションを溜ませたビートセーバーを始めたわけですよ、おもむろに。
お
1曲目やってる途中であのトラッキング外れて、元の木阿弥に元通りの状態になってしまいまして、結果ダメでしたので、
なんかが故障してんだ、
うん、
その PS5 側の原因なんじゃねえのって言われたわけですよね、向こう。
ああそうだね、
うん、
そこはどうなんですか。
いやでも PS5 は完全に何の問題もなく、他のゲームで何の問題もなく動いてるのさ、
まあ、
まあまあ
からさすがに考えにくくないそれはっていう、その PS5 の中に PSVR2 だけで使うパーツが入ってるんだったら分かるんだけど、まあ、そんなのはないじゃない、おそらく
確かにそうだよね、
そこは入れないじゃない、まあ、って考えると違うよなって思って、で俺もその戻ってきた時にしばらく何分か使えてたから、多分その修理センターで何分か動かして、あれ問題ねえじゃんってなったんだと思うのね、何分かっていうか、
うん
うん、ちょっと動かして
何十分も遊ばないよね、
いうエラー出てないやんけってなって、でエラー出てないっすで戻ってきちゃったと思うね。
部屋をスキャンするのはゲームプレイする前にやるわけですよね、
うん、そうそうそうそう、
セッティングとして、
そうそう、
ああなるほどね、まあだからそこの部分がおかしいよって言って修理に出して、うん、でもそこの部分だけだったら使えるやんみたいな感じになってっていうことなのかな。
そう、それが出すときはそのもう電源入れた直後にもうダメ、そのスキャンができなかった、
あ
だから多分その送ってる間にちょっと直っちゃったんだろうね
なあまあ、
時間を置くと、
まあまあそうだね、
なんか接点かなんかが外れるとか
あるんだよね、そういうことがね、本当に
多分それで引っかかんなかったんじゃなかったかなと思って、その辺の胸を、書いてもう一回、病院を送りしました。
おいってらっしゃい。
でまだ、返答がないので、まあ多分明日か明後日あたりには多分また返答が来るんじゃないかなということで、乞うご期待。
ああ
なるほど。
いやまあさすがに次あたりはまあツイッターかなんかで書こうかなと思うけど、
来週そうですか。じゃあ改めて、
ディスコードに書いておこうか。うん、で速報伝えてもらおうみたいな。
でももしかしたらね、なんか似たような症状出てる方がね、あの PSVR2 持ってる方でね、うん、いらっしゃるかも分かんないし、あの
ね、全然番組関係なくね、うん、ちょうど俺が症状を上げた、うん、ツイッターに上げたのさ、
うん、
あの上げてあるんですよ、あの映像付きでね、うん、こんな状態っすみたいな、うん、なっちゃったっていうのを見て、全く同じ症状だっていう人がお一人、あのリプライくださいまして、
お
うん、
でその人は ちゃんとその修理センターに送ってそこでこう症状認められて交換になってるらしいのね。だから
なるほどね、
順当にいけばまあ俺も大丈夫なんじゃないかなっていう、まあ、
だから春さんところの PSVR2 くんはちょっと見え張っちゃったんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、ちょっとね、
俺まだいけるぜ、
そうそうそうそう、う
ん、いや俺大丈夫っすって、まだ交換しなくても大丈夫
っ
すって、
もうボロボロなのに
ボロボロなのにもう無理しないで。
何が原因なんだろうな、まあ、単純に不具合っていうだけなんですかね、そのセンサーか何かの、
センサーか、まあ、昔 PS2 とかであったようなさ、2だか 3か PS3 とかでねよくありましたけど、あの時期に接点不良でこう Xbox 360でいうとこのレッドリングオブデスみたいな、
あ あ, あ悲しい思い出が
うーん感じとかなのか、全然素人考えですけど、
うん、なるほどな、
まあまあ、とか思ったりするけどね。だから多分しばらく電源入れてこう熱がかかってくると、うんうん、歪んでダメになっちゃうとかそんな感じなのかなって思ったりしますけどね、はい、まあ来週、
なるほど、
まあ、今後どうなるかって感じですね。
じゃあ修理されて帰ってくるか、うん、それとも全交換されて帰ってくるか、
ね、
うん、認められずにまた戻ってくるか、
ね、どういう判断になるか
そうだね、
お前悪いやんけって言われたらどうしよう、泣いちゃう俺普通に使ってただけなんですけどみたいな、いやなんか水に濡れた形跡ありますねとか言われちゃって、もういやこれそんなつもりはないっすねですけどみたいな、
まあでもな、どういう着地をするか分かんないからな、
分かんないからね、そればっかりは、
うん、なるほどね、
まあ、にしてもまあ結構時間かかっちゃってますね今回はね。
なるほど、
ちょっと残念ですけどね、
じゃあ、まあ、さらなる続報待てというわけですね。
そうですね、そんな感じです。
そうですか、はい、うん、まあじゃあもうちょろっとだけオープニング話してみますか。
はい、
あの今日本編で、まあ、タイトル書いてるんで、うん、まあ、ご存知だと思いますけども、アーマードコアの話をするんですけども、
はいはいはい、
うん、まあ、直近ですごいこう収録日的に超直近で、うん、全然違うロボゲーの話が出たんでそれだけちょっと触れようかなと思うんですけども、はいはい
はい、うん、
地球防衛軍とかを出している、
うん、D3 パブリッシャー、
そう D3 パブリッシャーから、うん、なんかロボゲーが出るらしいじゃない
らしい
ですね、すごいの、すごいのが、
うん、カスタムメックウォーズ、
そう、うん、カスタムメックウォーズっていうのが今冬発売って書いてるから今年中なのか、まあ、年明けなのかぐらいに出る見込みっぽいけども、
すぐ出ますね、
そうそうそう、うん、これがなんかね、なんかすげえジャンル名というか、うん、魔改造メカシューティングメカアクションシューティングっていうジャンルで定められているらしく、
はあ、すごいね、なんかその記事のさ一番トップになる画像がもう、うん、なんかちょっとアーマードコアっぽいこう軽量二脚っぽいかなって思ったらこう、うん、なんか腰に電車ついてるよこのロボット
何これ、なるほど、
いやそう、誤解を恐れずに、まあ、あくまで、ね、こうリリースされてるのも そんなこう完成形のものが上がってるわけじゃなくて、うんうん、分かりきらない部分はあるんだけれども、
うんうん、
まあ一見するとアーマードコアっぽいアセンブルができるような雰囲気で、
うん、
もうなんかすごいいろんなパーツくっつけられる、むちゃくちゃなくっつけができる、
うん、
スーパーアセンブル楽しむゲームというかねなんかすげえの出るっぽいんですよ、
アセンブルサンドボックスみたいになってるね
そうそうそうだね、その表現正しい、
確かに確かに、確かに、うんうん、
なんかねこう比較するのは変な話なんだけど、例えば、うん、アーマードコアで言ったら、まあ、足があって足の上に胴体があって、胴体こう腕がついてたら腕にこう12本持てられますよ、片っぽブレードですよみたいなことを定められるある程度の型が決まっているはずじゃないですか、
はいはい、
うん、でもどうやらこのゲームはなんか武器を装着するにもパーツをつけるにもなんかこう固定、うん、固まりきった形というわけではなく、まあ、極論頭2つついてるような形もできそうだし、
うん、なんかひたすら頭ついてる車とか、
そうそうそうそう、
戦車の上に頭がひたすらついて
る、うん、そうなのよ、なんか車みたいなやつにこう足4本くっつけられるみたいなことができるっぽいようなね、
うん、ハンバーガーから手と足が生えてるとか、なんだこれ。
そうなのよ。なんかどう伝えればいいのかわからない。でもなんかとにかく変なアセンブルできるんだっていう
ねえ、また頭悪いの出してきたなと思ってね。
そう。ぶつけてきましたね。この
タイミング的にも。
ACE6発売直後にね。
そうそうそう。うん、世間がアーマードコアで盛り上がってるぞっていうタイミングで、こう、なんかすごい、アーマードコアを意識したんだろうか、いや、意識してないんだろうか、よくわからないけども、すごい、ロボ愛が溢れたゲームを出してきたぞっていうかのね。
ロボ愛なのかもはや分からんけど。
まあ、ロボ愛、まあそうね、うん。バカにしてると言われてもおかしくないんだけどね、
別に。まあ、ふざけてはいるよね、なんかね。
ふざけてはいる。
まあ、そういう意味での愛があるというか。
そうですね。その真剣にふざけてる感じは。
そうそうそう、
ふざけてる
感じ。
うんうん、
そうなの、なんかすごいポテンシャル的には、なんかこうすごいガンダム的なアセンブルができるのも可能性がありそうだし、
うん、
あれこれ勇者シリーズなのかなみたいな、うーんみたいな、
スーパーロボットっぽいビジュアルになってるロボットもいれば、ね、さっきみたいにハンバーガーみたいなやつはもうなんかこれはロボットのジャンルに入れていいのみたいな、電車の上に頭がポコポコ乗ってるとかさ、
そうそうそう、
なんだこれ、
これは何、
これでどう戦うのっていう、 うん、うん、みたいなね。
普通にかっこいいのも組めそうだし、
そうだね、
そのバカっぽいのも組めそうだし、うん、なんかこうチラッと見た感じだと、なんかほら、あのトランスフォーマービーストウォーズみたいな感じのもなんか組めそうだし、
そうなの、
なんかもう本当にこうね、難しいゲームであるそのアーマードコア6にちょっと手が出ないっていう人はこっちで楽しんでねみたいな感じの印象が
ね、なんかそんな感じするよね。
うんうん、
まあ、でも
全然違う方向で楽しそうではあるよね、
う
ん、
そうそうそう
そうですね、
うん、こういうパターンがあってもいいよ、体現しましたみたいな感じがすごいするよね。
そうね、まあ、実際どういうこうシステムというか、そのアセンブルの仕組みになってるのか全然想像つかないですけど、
そう全然想像つかないね、これどういう
操作
でアセンブルできるんでしょう、
ね、とかで意味がわからんのだ現状。
いや、そうなの。
そういう意味でもちょっと気になるけど、
そう、頭たくさんつけたりとか、 足4本つけて四角で歩けるのみたいなこと思っちゃうんだよね。
うん、
これ足動くモーションつきます本当にみたいなこと思っちゃうというかね。
確かにね、確かに。
ここは車輪で走れますどうなんですかみたいなこと思っちゃうというかね。
うん、確かにね。
多分立ちコマみたいなのも作れるんでしょこれみたいなこと思
って。なんかそれっぽいのもなんかね、
多脚を作れるのどうなのみたいな。こんなにいっぱい銃つけて全部撃てるのみたいなこと思っちゃって
ね。使い分けはできなさそうな感じがするよね。なんかね、
そうそうそう、
いっぱいつけても全部いっぺんに出るみたいな。
本当そうよね。
これ確かに
ボタン割り当てできなくないみたいなね。
うん、
か本当にもう切り替えボタンみたいなひたすら連打するかどっちかな気がする、ね。ま
あ、それでもいい、それでもいい、でもなんかこう楽しそうだな、なんか変なアセンブリして楽しめそうだなっていう感じがあって、
ね、
う
ん、でもなんかちょっと夢が膨らみングな感じはあるよね。
うん、そうですね。
武器切り替え連打するにしても、なんか、これとこれはセットで動作するとかさ。
うん、
なんか、セット1、2みたいな感じで武器をこうグループ化しといて撃てるようにするとか、なんかありそうな気はする。
ありそうな気はする。うん、
勝手に。
なんかすごい、アセンブルして楽しいっていうのがこれで体験できるような気がするしね。
うんうんうん、うん。
で、まあ、一応、そのオンラインでマルチプレイするみたいなモードがあるっぽいので、うん、今んとこまあ、どこまでやるのか分かんないんですけども、
うんうん、
対応人数とか見ると、そういうのがあるっぽい雰囲気がね、あるので、
うんうん、
まあ、みんなでワーキャー、もう、対戦になるのか協力になるのかも分かんないけども、とりあえずみんなで遊ぶことができそうだぞっていうのは、こう、楽しそうだなと思うんですよね。
うん、そうですね。配信映えしそうですね、これもまたね。
そうそう、
確かにいいよね、ね、何を作るかっていうのも面白いしね。
うん、
ただなんか本当にゲーム どういうゲームになるのかさっぱりわからないよね。なんかストーリーがあるようなゲームになるのか、対戦がメインになるのか、
なんか
その辺もさっぱりわからへん。なんかね、これでストーリーあるゲームにどうすんのみたいな。
いや、なかなかしづらいんじゃないかな。
いや、でもなんかあんのかな、まあ、そこもあってもいいわな。
うん、そこもなんかちょっとふざけた感じになってても、まあ、それはそれでおもろいのかもしれないけど。
うんうん。ね、まあそう、まあ、全然ね、現状はこう詳細は分かりきらないところがあるので、うん、まあ、この先の続報を待つっていうところにはなりますけども、
うん、はい、
まあでもなんか思わず注目しちゃうようなタイトルが発表されたなと思ってるんでね。
ねえ、
うん、 そう本編でアーマードコアの話するし今日の頭にぶち込んどこうと思ってぶち込んじゃいましたって、うんうんうん、お話でございましたよ。
ちょっと遠くないかもなっていうビジュアルに寄せてる感じがねまたね。
そうですね、
いやまあまあまあグラフィックのレベルでいうと完全に地球防衛軍とかそういうテイストな感じはするけど
確かに
そうそうそう。でも実際地球防衛軍の開発と同じところが作ってるかはなんか明言はされてないんでその辺はよく分かんない、
ね、そうですね、
分からない、
ね、パブリッシャーは同じですけど、
うん、そうですね開発がサンドロットかは、う
ん、開発はどこなんかって、
うんうん、まあ多分速報が出たらまたああこういう感じなんだっていうのを話すんじゃないかなと思いますね。
そうね、うん、あそれこそあれじゃない、うん、TGS にも出展するらしいじゃない。
あそうなのよ、そうそう、うんうん、TGS でなんか私有みたいなこと書いてるので
うんうん、うんうん、
触りに行こうって思いました
ね。触れたら触ってみたいですよね、
うんうん、ね
そうですね、
触ったらまたどっかのオープニングとかね本編とかで話したいなと思いますよ。
ね、こんなゲームだった、うん、みたいな。アセンブル1分で組まないといけないとか言われるかもしれないけど。
ああなるほどね。
ありうるな。シールだとありうるね。そうだね。
そうよね。そんなうんうんうなりながらできないよね。
そうだね。
何ができんのとか試してる間に、うん、はい時間ですみたいな。
ああ思わぬところにドリルついちゃったまま出撃だみたいなこと。
それはそれでおもろいけどな。
まあでもね、そんな話また続報できればなと思いますよ。
うんうんうん、うん、
まあそんなあたりね今日も本編入っていこうかと思いますよ。
はいはい、
今日はタイトル書いてある通り、はい、もう発売から数日しかね収録日的には数日しか経っていない
、うん、
アーマードコア6の話をしようかなと思います。
あついに来てしまいましたね。
もちろんですけれども誰もクリアしておりません。もちろんですけどね、
お？
まあまあ、まあ、
ええもうクリアした人いるの？
ええいるの？本編いきましょうか。
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編で
ー
す。
はい、アーマードコア6ファイヤーズオブルビコンの話でございます、
うん、ございます、
うん、621仕事だ。
おお仕事だ。お今回はネタバレあんのかい。
ネタバレありかなしでいくとありになるかなと思っていまして、
うんうん、そうですね、
まあ正直ストーリー的な部分のお話、そのシナリオがどうだ、うん、お話でこう、こういう登場人物がいて、ああだこうだっていうのは、まあそこはしないだろうなと思うは思うんですけども、
うんうん、
でも、
ね、全くないと思って聞くと、うん、まあ、
そうそうそう、
序盤
の。ネタバレがね、
うんうん。まあ進んだところまでのネタバレはするかもしれんって感じだね。
うん
ま
あ、正直、うんうん、話したい欲がある部分でいくと、こういう敵 AC いたなっていう話はするだろうなと思っていて。
はい。
はい。
まあでね、あれが強かったとか、ああだこうだしたよっていう話があるとしたら、まあ、アーマードコアにおいては、それもある意味ネタバレだよなと思うので、
うん、そうですね。
まあ、今日の正し書きとしては、うん、ゲーム序盤のネタバレはあるよっていう、正し書きになるかなと思うんです。
せやね。
うん。うん。まあ、といった意味でね、こうネタバレありだなと思って、うん、聞いていただければなと思うんですけれども、
うん、はい。
まあその、序盤の線引きというか、
うん、
まあどこまで遊んだっていう部分のところを最初は話しますか。こう、そのなんか、どうだこうだっていう深い部分はしない部分としてね。はいはいはいはい
うんうんうん、
で、ていった意味では、まあ、うん、僕、まあ、発売日に買って遊んでる中で、うんうん、一応これ、チャプターっていうシナリオ上の区切りがあるので、
はい、
まあ、うん、そこの区切りで話しますと、うん、チャプター2を終えたっていうところかな。これからチャプター3に入りますっていうのが僕、今の僕の進行状況かなと思います。ハルさん、ダンさんはどう？
ダンさんどう？
僕は、ちょっとそのチャプターという概念があんまりよく分かってなかったんですけど、ハル、
うんうん、
さんに聞くと、ああ、ダンさんそれはチャプター1を超えて、チャプター2に入ったところやね、うん、と言われました。
なるほど。
はい。
そうっすね。だからチャプター2の途中ぐらいですね、ダンさんがね、うん。
2の途中だね。
はい。
俺は、エンディングを見ました。
すげえ。
マジで？
早っ。嘘、うん、
いや、ちょっとね、週末、発売後の週末が割と、こう、ちょっと、もともと考えてたよりも、プレイする時間ができまして、割とガーって進めちゃったんで、もう行ったり行ったり。
すご
ー。
エンディングは見ました。 時間はだいたい30時間ぐらいかかってましたが、もともと開発というかフロムの作った人が言うには、うん、あれ 5,60 時間あります、
なんかそんな話あって、
ね、言ってたよねと思って、
あれ、うん、じゃあ母さんがすご腕、
いや違う、
すご腕レイブンってこと、
違う違う、うん、30時間やって、うん、
まだまだ遊べそうと、
まだまだ遊べるかなっていう感じかね、
あらまあ、うん、そうですか、想像、いや予想をはるかに超えて、だって発売から何日、
4日ぐらい、
すげえ、とんでもねえよ、
まあ、うんうん、そうだね、結構やったね、確かにね
いやでもやっぱね、こんだけ実際僕もねやってて、うん、やっぱ強いわけですよ、うん、敵が、
うん、強い ね、 い
ね、それをもう発売から今までの間でもクリアまでやっちゃってるっていうのは、いやーすごい、やっぱうまいプレイしてるんでしょうね、
途中一瞬発狂しかけたけどね
発狂しかけた
多分プレイヤーみんなが一旦ここで発狂してるんじゃねえかな、ほぼっていう感じがする場所があったよね
あ、そうなんだおーすごいな、まあ、じゃあまあ、ある意味、話の程度感を合わせるとしたら、ダンさんの進捗状況に合わせるのが一番いいんですかね。
ね、
チャプター2の途中というか、まあ、うんうん、チャプター1は終わったよぐらいの前提で話すのがいいのかな。
うんうん、そうですね。まあ、まあ、正直、物語的には何にもまだ分かんないですけどね。
ね、そうだね。あの、核心部分にはまだ何も触れられてない。何かが起き始めたぞ、みたいな、
ね。そうですね。うんうん、ね、傭兵家業してるわっていう感じなだけですね、う
んうん、僕もその先のストーリーの感じとかは全然わからないから、チャプター2とか3がどのくらいの進捗状況なのかわからないけども、正直、うん、ゲームモードが全開放されてないじゃん、チャプター1っていうぐらいのところじゃない
そうですね、
そう、あの、うん、こうメインストーリー務めますみたいなモードがあったりとか、あの、うん、なんかこう新要素が解禁されたとって、こうゲームストーリーに行くと、まあ、ありがちじゃない、要素が、
うんうんうん、
解禁されててこれできるようになりましたよっていうのが、チャプター1終わった段階では全部が解放されてなくないっていう
ね、
う
ん、事前のその告知番組とかで言われていた、うん、あれのオンライン対戦ってどこにあんのみたいな
そうそう、うん、
まだ僕解放されてないですよ、オンライン機能、
そう、シナリオ的にも序章感半端ないですし、
うんうんうん、
まあ、ゲームシステム的にも、あれこれまだ、あれチュートリアルなんすみたいなぐらいの感じの解放具合というか、
うんうんうん、
でも、そのチャプター1をクリアするまでに、僕何回死んだかな、うん、30回ぐらい死んだんじゃねえかなと思って
。俺も多分優にそんぐらい。
死んだ回数で言ったら、まあ、うん、まあ、僕も同じぐらいかな。
いや、チャプター1全体で言ったら俺もっと死んでるかもな。
まあ、うん、数えてないから分かんないけども、相当死んだぜ、すごいゲームだなって思っちゃったよ、
う
ん、
まあ正直チャプター1の最後がもう、あの8割方持ってってますけど、死んだ回数、
そうね、
あ、まあ、8割9割ぐらい、ね、まあ最初にその話をしちゃいますか、やっぱり強いあいついたな、
うん、あいつなんていう名前でしたっけ、
バルテウスです、
バルテウス、
うんうん、バルテウスっていうね、あのウニみたいなミサイル出せぞ、
あいつバルテウスっていうんだ
うん、あミサイルが飛んだくらいってあいつよ
ね、あの事前のトレーラーでもチラッと出てたなて
うそうそう、僕はあの全方位型ミサイルが一番なんか印象に残ってて、トレーラーの中では、
うんうんうん、
正直あの一番最初のトレーラー以外全く見ずに僕はここまで来てプレイしてるわけなんですけど、うんうん、まあ、なので一番最初のやつの中ではなんか、おこんなあのイデオンみたいな全方位ミサイルみたいな
そうだね、やるイデオンミサイルみたいな勢いだったね、確かに、
うん、そうそうそうそうそう、
まあ、弾幕っていう弾幕瞬間なんかですかみたいな
ね、すごいなって、かっこいいなって思ったけど、こんな早く出てくるかって思うし、
うん、
あの他のゲームだったらあれがラスボスって言われても全く遜色ない、
本当に本当にそう、
全く遜色ないレベルのものが、
ビジュアルの派手さとかにしても本当にそんなレベルだったよね、うん、っていうかあのさ、うん、全方位ミサイルなんか蛇腹になっててさ、
うん、
それが開いて全方位にミサイルって言って、あれって AC5 かなんかにあなんかあれっぽい形のやつ
あったんすか、
だよね、
5だったかな、いや僕なんか
バーティクトデータが
5、もう僕3だか4だかでこう友達にやられたレベルのミサイルだなって思っちゃった、なんかマジ
でオーバードウェポンってあったでしょ5シリーズで、なんかその中にあったみたいな話、
ああなるほどな、あじゃあ僕スコアップのやつかな、おそうだね、
多分なんかその辺のオマージュっぽいの結構 構あったような気がするんだよ。
ああ、やっぱじゃあセルフオマージュ結構してるような感じなんですかね。
うん、っていう気がする。
僕からすると、ああ、モビルアーマー来たーみたいな感じになってましたけど、ね。
いや、本当だよ。デンドロビーム来たって思っちゃったね。ね、なんで俺急にデンドロビームと戦わされてんのみたいな。普通のガンダムで、みたいなさ。
そうそうそうそうそう。
嘘でしょ、
わーって。
そう、ね。いや、でもなんか今作、そのミッション進めていく中で、まあ今までのアーマードコアでもまあまああったんだけども、うん、同サイズの敵以上に自分よりでかいボスっていうのがめっちゃ多いよね。
多いね。
多かったっすね。
明らかに分かりやすくボスっていう感じの。
そう。
そこはちょっとあれだよね、ソウル系の血を引いてる感じはあったよね。
やっぱそこがみんなこうソウルっぽいっていうゆえんなのかな、なんかこう。まあ、僕も別にこう、アーマードコアすごい前作やってきたわけじゃないから、うん、偉そうには語れないんだけども、今回すごく、ボスと戦いますよ感強く押し出してくんなっていうのを感じてはいるんだよね。
そうですね。うん、ステージ見ても、あ、うん、なんかそろそろボスっぽいなっていうのはやっぱあるし、
うんうんうん、
そのボス戦前にはやっぱご丁寧に回復アイテムというか、
あるよね、
うんうん、確かにある程度ちょっと RPG っぽかった、
うんうん、なんかああはいここからですよみたいな感じがすごくして
る。
そうそう、
これからロックマンのボスで戦いますよとゲートくぐる
あれを、ね、
あれを 3D マップ化したらこうなんだなっていう感じするよね、
とか謎の空間ね、あのね、
うん、RPG のボス戦前にセーブゾーンが置いてあるみたいな、
うん、そうそうそう、うん、ここで一回テント張れよみたいな感じのとこあるよね、
うんうんうん、ああよかったエリクサー使わないでってなるところね。
そうそうそう
でもなんかその後に出てくるのがさ、ちょっと尋常じゃなかったりするじゃないですか。
そうそうそう。
初見無理でしょ、うん、みたいな。
まあ無理ですよ、そんな。
そうそうね。
やつばっかり出てくんだよな。
いや、毎回ね、こうよし、ボス来るぞってなって、よし、意気揚々と戦うんだけども、やっぱり無理って死んでくんだよね。
俺途中からだってもう、この後ボスですみたいなさ、回復するのが置いてあったりすると、うん、マジかーってなるもん、なんか気持ち的に、うーわ、また辛い思いすんのかみたいな。
一回引き返します。もんね、ステージ型とはいえ、
うんうん、
結構広いじゃないですかステージが、
うんうん、
広いというか、
エリアとしては広いね、
そのマップもないしこのゲーム。
あーそうだね、なんかカカサーク結構 AC ってマップあったイメージあるけど、今回そんなマップは一切なかったね。
その、うん、やっぱ上下の幅が広すぎるというか、
うん、
なんか見てないところがありすぎて、
確かに確かに、
そうだね、
ここからボスですよっていう感じの雰囲気が出てきたら、うん、やべやべ一回戻ろうって言って戻るんですよね僕。
あ本当
隅々まで見ようとしちゃうというか。
あでもそれは結構正解かもしれんちゃう、うん、知れないかもしれない、うん、
そのだって倒した敵分だけ報酬もらえるわけじゃないですか。
あ、
まあそうだね、
いやミッションによるんじゃない。
ああまあ、一緒にやるかもしれないけど、
うん、歩合制って書いてあるやつは倒したらもらえるけど、そうじゃないやつは倒してももらえないはず。
あ本当に、あ結構僕なんかそのつもりでいちゃった、うん、よしこれで5000円みたいな、これで3200円、こいつはちっちゃいから800円だみたいな、そんな感じで、
あの、ね、まあ、できるだけちゃんと追加報酬があるやつはね、なんかねさりげに右下にね、そう倒した時に追加報酬があれ出る。
あそうそうそうそう、それ見て、あ追加報酬出るんだと思って、
そうそう、
あまあまあまあそれいいんですけど、まあ、あとは、うん、最初これ失敗したなと思ったんですけど、
うん、
今まだチャプター2に入ってすぐぐらいのところですけど、
うんうん、
半分ぐらい、最初やり始めて半分ぐらいはこうマップ上にアイテムなんて落ちてないもんだと思ってたんですよ、
うんうん、
当然敵がドロップするわけでもないし、うん、なんかこうそれこそね、回復アイテムが拾えるとか、なんかパーツが拾えるみたいなことが
そういうの基本的にないからね、
ないって思ってたんですよ。だけど、うん、あったんですよアイテム。
そう
らしいよね。そうだから、
しかも AC って意外と過去作でもそういうことよくやってるのよね。こんなとこにアイテム置いてあったんだみたいな、うん、隠しパーツも結構あったりするから、うん、あそこも踏襲してんだなと。
そこからもうそれまで全く使わなかったスキャン使いまくりですよもう今まで目視ばっかりだったのが、うん、もう敵見つけるためじゃなくてアイテム見つけるためにもスキャンしまくってマップの隅々まで、
うんうんうんうん、
それが結構時間かかるね
それはそう
か、うん、
もう
意外と、うんうん、
今日の収録の前に一応チャプター&区切り見とくかって、攻略ブック見た時に、うん、あアイテムあんだって知ったから今の今まで一個もアイテム取ってないんだよね
いや気づかんよっていうところに普通に置いてあるから
俺普通にやって手に入れたの一個ぐらいだったもんな、
う
ん、
いやいやいや、だから、うん、多分前半僕逃してるのいっぱいありますよ。
うん、
まあ、でも全部が全部あるわけじゃないからまた難しいけどね、あれ。
うん、
そうね、
そう。
まあでも探索要素みたいなのも一応あるんだよね、確かにね、
うんうん、別にアイテムじゃなくてもなんかちょっとしたログみたいなのも落ちてたりとかするし。
ああそうそう、あるよね、
うんうん、うんうん、なんか逃したくねえなーっていう感じがすげえある。
うんうんうん、
なんか他のゲームではそんなでもないんだけど、結構なんか知んないけど、やっぱ戻ってこれないって思ってるんでしょうね、僕はね、そこに。
も
う、
はあはあ、
そのステージに。
まあ、そのボスの区切りが出ると逆にね、
うん、
まあ、ある種、ゲーマーの差がというかね、
うん、
未回収アイテムがないようにしようみたいな意識が働くのは、まあ、わからんでもないというかね。
分かれ道行った時に、こう、行き止まりに当たった時に、よし、当たりってなるっていうか、ね。
そうそうそう。当たりなのか外れなのかよくわからない。
正解の道行きたくないみたいな。
ああ、当たりだーみたいなこと言っちゃうというかね。
どっちどっちってなる。
外れを引きたかったんだよみたいな。
そうそうそうそう。なんか久しぶりなんですよね、その感覚。うんうん。
あれだったね、あの、ミッション一回クリアすると、もう即リプレイミッションみたいな感じで、もう一回できますよのところに入ってたね。なんか、
う
ん、
ね、
多分シリーズによっては一回最後までクリアしないと、そのミッションのリプレイができないみたいなシリーズもあったような気がするから、あ、今回そっちなんだなとは思ったけど。
うん、なんか昔の AC でこう、進んで敵 AC 倒せなくて、
うん、
もうでも、うん、お金稼ぎミッションもできなくて、
うん、
もう何もできないっていう、もうガチで積んだっていう経験あったよ、なんか。
いや、僕も昔本当2だったかな。それで、うん、本当に序盤も序盤でこれ以上お金がないから何もできないって言って、
うん、
それ以上やらなかったっていうのが
僕の AC の記憶なんで。初期の AC はお金失敗すると普通に減る、リトライがなかったよね、
そうそう
確かね。
そうそう、お金めちゃくちゃシビアだったね、そうそうね、昔のや
つ、ね、修理費と弾薬費だけ取られて赤字になるっていう、う
ん、あ、そうなん
そうそうそう、いや普通にそうだった。
そう、まあそこの救済もあったんだけど当時から。
あ、そうなんだ、ね、
そう、それが強化人間だったんだけどね。
はあ、
まあ、まあ、今作はそこまでじゃないけども、やっぱり修理費と弾薬費はやっぱり引かれるよね。うん、おお、AC って思ったよね、なんかね。
なんかね、
報酬まるまるもらえないっていう。
そうそうそう、
だからこの弾薬一発当たりの弾薬費が安いのどれかなって最初の方やるんだよね。
だからもう、なんとか近寄って切りつけちゃうみたいなね。
ブレードで切っちゃうみたいなね。
そう、火力も高いし、かっこいいし。
そうそう、なんか、ね、
ブレードでとどめを刺したいみたいな気持ちがすごく。
そうだね、こう、バズーカ一発叫んだよなっつって。
でも一発で倒せれば、むしろ安いかとか思ったけどね。
そう、どっちがコスパいいのわからないです。
うんうんうん、
やるわ。
そう、でもなんかね、そういうこと言ってられないマジのボス戦ね、
うん、そうね、いや、そう
マジ途中最初話で言ったと、うん、バルテウス、ウニミサイルで撃つやつ、
うん、
あいつなんかほんとしんどかったというか、
めちゃくちゃ大変だった、
うん、僕結構記憶あるのは、マジで弾切れになって何もできなくなったみたいなことね、何回かあったね、バルテウス戦。
逆にそこまでよく生き残れたね。
いや、なんかね、僕途中からというか、あいつパルスシールドを貼るじゃない。
はいはい。シールド持ちなんだよね。
そう、シールドを破ってからじゃないと、ダメージにならないっていうところがあって、はい、で、とにかくスタッカーを貯めたくて、貼り付いてとにかく打ち続けるっていうプレイを一回やってたの。
うんうん。
で、もうなんか、避けるのに必死だから、ひたすらこう、打ち続けるっていうことをしてた。何回かそのプレイがあって、
うん、
多分すげえ無駄に弾薬撃ってた時間があったのよ。
はいはい。なるほど。
で、うん、その時両手銃にしてたから、マジでこう両手はもう何もなくなって、なんか素手で殴る状態になってさ。
今回パンチあるからで一応ね。
そう。もうダメ、腕何もできませんっつってこう、やられた時あったもんね。
すげえな。でも俺そこまで生き残れなかったわ、全然。
あ、本当？
弾薬使い切る前に、殲滅されてるのがほとんどだった。
前半はね、結構そんなでもないんですよ。やっぱ後半、ね、
後半、そう、後半ね、あいつ。
きついね。っていうか、もうなんかさ、もうなんか、やっちゃダメなこと全部やってるんだよ、ボスね。
そう。
とりあえずシールド持ってて、シールドを破らないとダメージが通らないくせに、シールド破ったらしばらくしたらまたシールドハンダーって
。結構早い。
お前って。
そうそうそうそう。
早い、計算してやんないと。
そう、シールド復活するのも早いし、あいつ自身の動きも早いから、遠く行かれちゃったりすると、遠く行かれてる間にもうシールド復活し してるみたいな、みたいな、でもまたダメージ全然取らないっすみたいなさ。でシールド破れてもダメージすげえ取るかっていうと全然取んねえんだ。マジかと思ったよね。
そう、できるならばこうシールドを破るタイミングは銃で破ってあのブレードを残しておきたいんだけど、ああブレードを撃っちゃうしかないみたいなことってこうシールド破れたけどブレードがリロード中みたいなこと言いながらね、ああ終わった
っつって、ね、その間にもなんかもうありとあらゆる攻撃してくるでしょ。ミサイルはバカバカ撃ってくるわ、なんかキャノンみたいのも空中からバーンって撃ってきて、それで爆風に巻き込まれてダメージ食らうみたいなさ。であとなんかショットガンとか、うん、マシンガンみたいなのも何でも積んでるじゃん、あいつ。
そうあいつすごいよね。
絶対自分のね、その溶石よりも大量のミサイル撃ってますよね、あいつ。自分自身の体積よりも。
どういう理屈っていう。いや、まあ、それは別に他の AC も全部言えたことだけど、にしてもひどない。
そうそう、レイブンもそうだけど。う
ん、だからせめてエネルギー兵器とかだったら、まあ、100歩譲ってと思うけどさ。実弾やんっていう。
いや、その全方位ミサイルバシューっと来て、まあ、それはやっぱこう回避するじゃないですか。
うん、
回避してきたと思ったら、あいつあの第二段階に入ったら、その炎のブレードみたいなのをこう火炎放射器バーンってくるでしょ。あの、抜けた先で待ってて火炎切りしてくる、あれ何なんすかね、マジで。初めて見た時に。
範囲広いし、めちゃくちゃ
痛いんだ。めちゃくちゃ範囲広いんですよね。で、一発食らったら絶対スタン食らうじゃないですか。
消費
で、あいつ2回 連続で切ってくるでしょ。一回食らったら確実に死ぬんですよ。
狂ってるよね。
回復薬、そのね、リペアキットが、いくつ持ってようと意味ないんですよ。
いや、あいつを倒そうと思った時に必要な情報が多すぎるんよ。
そうそう。
考えることが。
本当にすごかったっすね。
あ、俺だって多分3、4時間くらいかかってんじゃねえかな。めっちゃかかったよ。
僕も3時間くらいはかかってると思う。
やった気がするね。
いや、手が痛くなりましたもんね、コントローラーに。
普通にもう、こいつ倒したらこの後こいつより強いの出てくんのと思って戦慄したよね。
まあね、
出てこないとしたら出てこなかったです。それはそれで、あの、ゲームの難易度曲線ぶっ壊れてるけど、どうなんだろうなって思ってずっと戦ってた。
まあでも、楽しかったっすけどね、あの戦いは。
楽しかったけど、ちょっと泣きそうだったね。いや、しかもさ、話的にもさ、ね、ちょっといいところじゃない。この後どうなるんだって、匂わせが始まったところでそいつ出てくるから。
うん、
もう、
先が誰かもわからんしね、結局。
門番すぎる。
その時点で。
ほんとね。よくわかんないけど、急にクソ強いやつと戦わされて、死にイベントかなと思ったら普通に死ぬっていう。
言ってきますけどね、聞いてる方々。それまでのボス、のラインナップも別に難しくないわけじゃないんですよ、うん、普通に手応えがあって何回かこうやり直したりだとかするね、その、あの壁越えのところのあのボスとかね、あ、行っちゃうのみたいな、なんかこう一緒に戦ってたやつが前半終わったら、じゃあちょっと俺他のところ救援に行くからみたいな、一人でお願いしますわってなった途端に相手のボスの動きが機敏になってこう爆弾バカバカ投げてくるみたいな、全然さっきと動きちげえじゃんみたいな、そこそこ結構手強いなってなる。
あれ全然このボスいけるじゃんと思ってたら、なんかね、猟奇途中でいなくなってみたいな。
そうそうそう。
そっからめちゃめちゃ戦いづらくなるっていう。な
んだそう。一気に動きが変わるみたいな。まあ、そんなのもいて、あ、おもろいなーみたいな、アーマーとかおもろいなーと思ったけど、そこよね。やっぱね。一気に振りにかけてきたというか。
まあそうだね。
そうだね。
いや、あそこだけ、いや、その前のボスも難かったけど、体感5倍ぐらい難しくなってるというか、リアルに。
いやー、そうね。
急にラスボス出てきたんだけど、このゲーム、どうなってるみたいな。めちゃめちゃ戸惑った。
すごかった。
これ、だってここ超えられない人続出なのではって思ってる。いや、それ以前にもう一番最初のチュートリアル的な一番最初のミッションのボスのでかいヘリの時点で心折れてる人がちょいちょい。
あれ結構僕。
いるって話だったけどね。
結構僕手こずりましたよ。あの、ソードを全く使わずに倒そうとしてて、それで結構手こずって、ソードを使ったらあっさり倒せたんですよね。
そうだね。そうだね。俺もそう
だ。こんな火力違うんだって。
一回死んで、あ、これはソード使わないといけないタイプと思って、あの、アサルトブーストで急接近して切りまくってなんとか倒したみたいな。
まあ、そっからはもう、そう、剣士ですよ、私は。
でも、ブレードも乱発できないからな、今回のな。結構リロードがね。
ね、あと、隙も大きいし。
そうね、
使いどころちょっと難しい、ね、
そうそうそう難しい、
うん、まあでもまあこの先、まあ、ちょ正直僕この先は知らないのであれなんだけども、うん、遊んでる中で、まあ、僕はもともとロボゲーが好きだからっていうね、トリコさんのガンダムみたいなやつとかね、うんうん、ゲームに限らずアニメを見るとかも好きなのがあるので、
うんうん、
まあ僕の好みに合ってるなというか、フロムって分かってんだなってことを思っちゃったというかがあって、うん、そのチャプター1とかで、出てくるボス、そのなんだっけ、最初途中話してくれた涼気が途中までいたんだけども涼気がいなくなっちゃうボスであったりとか、
うん、
超苦戦したそのウニミサイルのやつも、うん、そっちはストーリー的にだなと思ったりもするし、あともう一個さ、所属不明機だって言って、見えない敵いたとか言ってない、はい、4対1になる場面、
はいはい、
ありましたね、
うんうんうんうんうん、
そのあたりがすげえ印象強いんだけども、
うんうんうんうん、
ボス戦のシチュエーションが全部熱いっていうのをすごい感じるんだよね。
確かにね。
その、両機がいて、両機が別の男に行かなきゃいけないから、うんうんうん、お前、あとはお前に任せたって出てくっていう場面。
うんうん、
あ、めっちゃ熱いじゃん、この場面っていうところ。うん、
めっちゃ褒めてくれるんですよね、しかもね、前半、ね。
そう、そう、さすがだな、みたいな感じでさ、
そうそう、
見せてくれるみたいなことで。
そうそうそうそうそうそう。
いい、いい。そうですみたいな、
今まで結構けなされてきてたから、
そうそうそう、
それまでの中でおめえがなんぼのもんじゃいみたいな、
なんかあいつだけやたらバディ感出してくんだよな、なんか、
そうそうそうそう、
いい仲間なんだあいつ、
あいつはいいよね、
そう、うん、あとそのさっき話した所属不明の時めちゃくちゃ良かったなと僕思ってて、
うん、
4対1の場面になってて、
うん、
でなんかさ、ハンドラーが、
うん、
オペコ的な役割をしてくれるハンドラーさんがさ、
はいはい、仕事を振ってくれる人ね、
そうそうそう、うん、4対1の場面で一、人そのなんかムチみたいなやつ使う強いやつ、うんうんうん、メインどころが、
うんうん、
それ以外はなんかスナイパー的なやつ役割だった
よ
ね、
ちょっと強めの MT がないるんだよな、
そうそうそう、
うんうん、
で4体いる中で一人はこいつは硬いから、うん、まず先に他の3体を潰せみたいな指示を出してくれる、
うんうんうん、
でその状況的にはそのメインどころのムチブンブン振り回すやつを、
うん、
意識しながら、うんうん、その周りのスナイパー的なやつを探して倒すっていう、
うんうん、
一対他の戦いっていう、すごく僕的には100点満点のシチュエーションなんだよね。で、その100点満点のシチュエーションの中で、ボルターっていう味方のサポーターがこう指示を出してくれるっていうのはね、
うんうん、
これはまたシチュエーション的に熱いっていうか、いわゆるメタルギアソリッドのオタコン的なポジションでこう指示を出してくれるっていうの
は、
ね、若干のバディモード感っていうかね。
不愛想なオタコンだけどな。
いや、そう
だね。まあまあまあまあまあ。
このシチュエーションは熱いっていう、OK、わかりました。周りの3体見つけてぶっ壊したら、その後にムチブンブン丸ぶち壊しますよ、みたいなこと思いながらね。
うんうんうんうん。
このゲーム作ってる人は分かってるってすごい思ったもんね、僕ね。シチュエーションの使い方がすごい分かってるって思いながら。
俺、とあるミッションでさ、
うん、
後ろから撃たれるところあるでしょ。
後ろから
前に進んでたら真後ろから撃たれるのを教えてくれるっていうシチュエーションがあったのね、それこそ。
うん。あったっけ、ルどこだ、
いや、っていうか、多分同じミッション。うん、今、小平さんが来たのと同じミッション。
おお、
後ろから、
うん、後ろから急に奇襲されるっていう、
はいはいはいはい、ああ、そうかそうか、あったあったあった、分かった、そこでもあったね、
ああ、うん、はいはいはいはい、
後ろから狙ってるぞとか言って言
われるみた
いな、
うんうん、
あれもすげえ良かったなと思って、
そうだね、
しかも結構狭いところなんだけど後ろから狙われるっていうさ、なんか割と不意打ち感があって、うんうん、あれ良かった、
高所で透明になってるみたいなやつか、
あの辺
も、はいはいはいはい、そうね、はい、そうそう、いや、なんかロボゲーっぽさをすごい出してるなと思ってて、
うん、僕ね、多分ね、それもしかしたら見てないかも、そこ、
うん、
そのね、
ルート的に買わせたりするのかな、
いや、ルート的にというよりはあのミッションに出るときに、
うん、
その壁越えをした後の多分ミッションだったと思うんですよ、
う
ん、それって
そう
で、
う
んうん、壁越えをしたときに敵だった解放戦線のやつから依頼が来るんですよね、確かね、
そう、
で、その解放戦線のやつらはなんか解放戦線の俺たちにも物資を売ってくれる企業があって、そいつが頼みの綱で、うんうん、そいつと連絡が今取れないから見に行ってくれっていう確かミッションなんですよ。
うんうん、
はいはい、で、
うん
うん、何にもなければ、ただ見て帰ってくるだけなんだけどね、みたいな、なわけねえじゃん、みたいな。
めちゃフラグ立てるやん。
そういうやりとりがあるわけですよ。で、そのウォルターが、その、本当にこう、621行きますの直前ぐらいに、
うんうん、
見に行って帰る、 だけじゃないと思うよっていう意味合いで、なんかこう、うんうん、備えとけみたいなことを言うんですよね、
うん、不測の事態に備えろって、
うん、あそうそう不測の事態に備えろって、
うん、そうだね、うん、不測を予想しろみたいなこと言ったね、
そうそうそう
予測しろか、
うん、でその一発目まずなんかこうほらそのステルスのやつがまず出てくるじゃないですか、
うんうん、
短期で、
うん、
でそいつ撃破して、あなんだこれ正体不明やんみたいな、で先に行くときにもうとにかくそこからスキャンしまくったんですよ僕スキャンしまくったら先に見つけられたんですよ、相手が見つける前に僕が見つけて先制を取ったんですよ、その時にウォルターはちゃんと備えてたねみたいな、
いいじゃん、おすごい、
おおやったなお前みたいなことちょっと褒めてくれて、おほほーってなったのすごい覚えてて、
結構スキャンの範囲広くないとなんかそうならなそうだね多分、
うん、だからあんまりこう走らずというか
ってこと、ね、
結構あそこすごいいろんな足場があったから、
うん、
こうゆっくりゆっくり行ったんですけど、
うんうん、
弾も無駄にしたくなかったし、ダメージも負いたくないし。
そう
そうそう。だからもしかしたら、それを先に見つかっちゃった場合は、後ろから狙われてるっていうのが挟まってたのかも。お二人は言われてないですもんね、多分ね。そのミッション開始前のセリフをこう、回収するみたいなセリフ、
うん、多分褒められてはいないな、
うん、ああそうなんだ、やっぱそこら辺もあちょっと、
いいじゃない、
ちょっとクロムさん、クロムさんありがとう、嬉しい、
すごいね、もういいじゃない、
ここで答え合わせっていうかこう整合性が取れるといい、
そうだね、
あそこ分岐だったんだ、
だから僕は知らないんだっていうのが、ね、おーってなった、
なるほど、でもでもいいね、そのダンさんが受けたシチュエーションもいいね、その褒められる、
不
測をちゃんとあの予想したんだなっていう褒められ方、
ウォルターにすごいなんか心許しちゃってるんだよね、そのでもウォルターって明らかにいい人じゃないじゃない、
そうだね、
明らかに道具として使ってるじゃないですか、傭兵
他のキャラクターにはね、
そのウォルターの
怪人かみたいなことがあるね、
そうそうそうそうそうそう、うんうん、そうそう、まあでもそういう世界観だからしょうがないかな、うんうん、まあ僕は傭兵だしみたいなね、うんうん、強化人間だしみたいなところ思いつつも、ああどっかでこいつに使い捨てにされるようなストーリーが待ってるのかなって思いつつも、結構褒めてくれたりするから、
うんうんうん、
あウォルターが僕の心の支えって思ってたら、なんか知らない人からも指示を受けるようになってきて、あれあれみたいな感じになってるわけですね、今ストーリー的にはね、
うんうんうんうん、
あれウォルター
どうなっちゃう、
いなくなっちゃったみたいな、
どうなっちゃうんだろうね、
うん、今出張中ですウォルターは、うん、ウォルターいない間にこんなことしていいの、みたいな気持ちにな
って、野暮用がな、野暮用があるんだよな
一体どうなっちゃうんだってね、
っていうね、うんうん、
まあでもそうだね、うん、すんげえチャプター1、2ぐらいの序盤なんであろうっていうタイミングのところからもう、
うん、
えらいしこたま苦労する戦いというかね、
はい、
うん、であのあれだね、まあゲームのやっぱり醍醐味としてはアセンブリがあるんだろうなと思うけども、
うん
うん、春さんダンさんって、
うん、
あうんうん、何の足使ってる？
そこよね。いや絶対この話すると思って。
うん、いやそうやっぱそれはしなきゃなと思ってんだけど。
いやもうこれ綺麗に3つに分かれたら気持ちいいなって思いながらプレイしてたんだけど、
うん、
ごめんなさい普通に僕2脚ですわ。
中量2脚。
はいはいはい。
あの僕も正直今は中量2脚なのよ。
うんうん。
で、あの将来的に僕軽量2脚になりたいと思ってるっていう気持ちで、あ
なるほどね、
まだ資金的余力がないというか、はいはいはい、
あ
ちょうどね、まあ、僕が今遊んだあたりで、
うん、
ガトリング砲が売り出されてしまって、
うんうんうんうん、
ああガトリング砲だと思って思わずリモン買ってしまって、
わかる、
リモン、あリモン買った、すごいな、
そう右手を左手を即買って、
うんうん、
あの背中ミサイルガン積みして、あの伝わらないと思いますけども、いわゆるガンダムヘビーアームズ状態になって、
うん、なんで肩にガトリングがないんやって俺今思ってて過去作であったよねって思いながら、
そう、
そしたらもう全門ガトリングっていうバカみたいな装備ができるの
いやでもね、ほんと僕のトラウマでしかないんだけども、ガトリングを両手に持った AC にボコられるという記憶が強すぎて。
いや、ほんとね、ね、まあまあ、アリーナっていうか、
ね、
AC 対 AC の時にガトリング両手持ちはかなり強いのよね。
そう、相当強いの、まあ、あれにマジで秒殺される記憶しかなくて。うん、
時間攻撃力が高いからね。
うん、まあ、で、出たから、とりあえず買って、これで行けるところまで行こうって思って、
うん、
現実やっぱスタッカー決めた後の両手カトリングフルバーストはクソ強いんですわ。
なるほどね。
あの3分の1から半分ぐらいは削れるんですよマジで。
いやまあ俺は
なるほどね。
俺もぶっちゃけるとタンクでそれっていう。
ああいやそうだね、そう。本当にね、あの AC5 の頃タンクの両手カトリング本当にエグかったんだって。
あのもう脳筋仕様ですよ。もう敵の攻撃は体で基本受け止めてガトリングでひたすら。あの打ちまぐるっていう。
ああ
本当に嫌な記憶しかないわ。とかね、
やっぱそうなっちゃうんですよね、うん、
でもまあそれで一旦クリアするが後からなんかこう別の方法で倒せないかなみたいなのはなんか進んでくると考え始めてくるっていう逆の
現象。なるほどね。
そうそう、だからね僕もね、一旦あのゲームをなあのストレスなく進めるために両手カトリング装備は作ろうって今思っていて、
うん、
で資金的余力というか、まあ、正直現状足変えたらさ、うん、あの特に軽量側に変えたらさ、あの、うん、手と肩の装備あのフルで買い揃え直さなきゃいけないぐらいの、
うん、積載量がね、
資金が必要になっちゃうから、うん、正直軽量逆になりたいって思いながら、うん、なるお金がありませんっていう状態なので、うん、まあもうちょっと余力が出たら買おうかなって思ってるというか、
ね、ちなみに俺は結構パーツが揃ってきたんで、あの一通りどの足でもあの一旦アーセン組んでこうメモ記憶させてセーブしといて、あのミッションによって呼び出したりとかして
、ああ、
うわあ、
全部そこからだよね。
全部ミサイルとか。
いや
あと逆関節で空中に飛んでそこからこう爆発系の武器で。あのダメージ与えてくるとかそういうのを考えてちょっと作ってたりするんで対戦待ってます。
なるほど。
先に行き過ぎているよハルさんが。
本当だよ。
全然そんな余力見えないもん。
新しいパーツ買ったら前のやつ売るからね。
いや本当途中までやっぱりそうなんだよね。過去の
一個しか選択肢ないから。
そうよね。
そう考えるとどうしてもバランス型になっちゃうんだよね。
最初はね。
そうなんだね。
バランス型と極端なやつ2個ぐらい組んでまあそれで終わりかなって感じになるよね。
そうそう。
バランス型とか調整しつつ強化してってみたいな感じ
で。ちなみにその、うん、春さんこうその余力が出てきた中で、あのやっぱ好みとしてはこれだなってのはあるの？うん、あ
いやでもね、個性分けがすげえできてて今回の足によって、うんうんうん、あの、うん、2脚だとあの一番小回りが効くというか、こまめにブーストを使ってこうちょこちょこ動いて敵の攻撃を避けて進んでいくみたいのが2脚なんだよね多分ね。その代わりジャンプ力はそんなにない。で、
うんうん、
逆関節はあの地上に いる状態からのそのクイックブーストだったりジャンプっていうのがすげえ伸びるんだけど、
うん、
そのこまめにはできないんだよね。ちょっと間 が,、うんうん、間がこう2脚より長いみたいな特性だと、
うんうん、なるほど。
あと空中でのその動きだったりとかも若干こう2脚よりは遅いみたいな。ただその代わりその地上にいる時からの瞬発力はすごいあるみたいな。
うんうん、
のが逆関節でバネを使ってみたいな感じの。4脚は空中にフロートできる、うん、しかもあの、うん、反動がある武器も反動なく撃てるみたいなバズーカだった。
ああそうだよね。
そのチャージ系の武器が一回立ち止まって撃たないといけないんですよね。チャージしてたやつを、ね、
2脚逆関節、
ね、そうそう、うんうん、それが4脚とあとタンクは移動しながら撃てちゃうって、うん、あれは強いですね。
あれ怖いよね。
でそれがあるんだが、うん、その代わりジャンプ力だったり基本の移動速度はやや劣るのが4脚だよね。まあフロートっていうのがかなり特徴的に空中に浮いてられる、うん、ホバーする時間がかなり長く取れるっていうのはある、
うんうん、
でタンクはあの地上ではめちゃ速いんだけど、もう空中に浮くのにもすげえ苦労するし、あの空中での移動速度はクソ欲しいみたいな。でも地上での移動速度、ベースの移動速度はそこそこあるんだよねあれね。
うん、なのでこれどんな戦車っていうぐらいめちゃくちゃ速いよね。
速いね。
そう戦車にしては。
そうで、あのなんか地形がさこうちょっとうねってるところとかでさ、その戦車で爆走するとさ、うん、その地形が跳ね上に上がってるところでさバインって飛ぶのね。ちゃんと。
へえ。あそうなんだ。
放物線で飛ぶのブインって。あれちょっと楽しい。そう。
めちゃくちゃな動きできるもんね。こんな戦車ないよっていう動きできるから。
だから戦車が鈍足かって言われると、うん、あとなんか途中で軽量の戦車みたいなのも出てきて。豆戦車みたいな、それとかは結構ね早かったりするんでね。
あそう
ドリフトみたいなことできるじゃないです
か。そうドリフトあるよね今回ね。
そうそうそう、だから地上では結構早い 印象がある、ね、タンクは、
うんうん
うんうん、だからその辺なんか結構特性が住み分けられてて、
うん、
どれって言われると難しいな、うん、でもアリーナだと一番多分使ってたのはやっぱりタンクかな、
うん、
でその後は俺逆関節がよく使ってたかな、
うん
お
うん、あの瞬発力があるんで、
うん
うんうん、あの上から奇襲したい時とかよく使いがち、まあでもその代わりこうね積載量が少ないからね逆関節は比較的少ないのが多いんで、まあ、重量もあるけどもっていうね、
うん、多分武器を見てるとな、うんうん、どうしても重いの欲しくなっちゃうんだよね、
いやまあ、うん、
分かる分かる分かる、
決定打が欲しいよね、そのスタガーっていうさ、まあ、要はあれですよ、うん、あの赤狼の体幹ゲージみたいなのがあるわけですよ、うんうんまあ、体幹ゲージは防御してね、パリしてこう体幹を崩すっていうやつだけど、まあ単純にこう、うん、AC6 だと単純に攻撃すると、まあ、相手のそのスタガーっていう、まあ、姿勢ゲージみたいのがどんどんこう不利になってって、
うん、
ある程度超えるとスタンするっていう、
ねうん、いわゆるブレイク状態になるね、
そうそうそう、でちょっと一時的に動きが遅くなる、遅くなるっていうか止まるのか、
うん、そうですね、
でしかもスタンが継続してる時間はダメージが増えるみたいなね、倍率がかかる、
クリティカルみたいな感じになるんですよ、
そうそうそう、だからそれを狙いたいからできるだけ爆発系のやつとかこう、うん、そのスタガーが蓄積しやすい武器とか使いたくなっちゃうよね、そうなると結構こう重めの武器使いたくなるよねみたいな感じもある、
うん、うん、そうな
んですね、でも早い移動もしたい、間一髪で
避けたい、俺最終的に今ちょっと強いんじゃねえかと思ってるのが一周回ってハンドガンなんだよね、
あでもね、僕も結構ハンドガン使ってる、
うん、両手ハンドガンとか結構強いんじゃないかと思ってるね、
なるほどね、
うんうん、あのそのスタガーが溜まりやすいんだよね、
うんうんうんうん、
ハンドガンはただ射程が短いんでもうガン詰めで、あの軽量2脚にハンドガン持ってでスタンさせたところで傾きで殺すっていう
なるほど、ね、
ことをやってたり、
なるほどね、
面白いよね、
うんうんうん、そうよね、まあ、その辺は本当ね、あのいろんなパーツ買い揃えてだんだん個性出せるようになってきてみたいなところの楽しみがあるよなと思うよね、
うんうんうん、
あとあれだよね、多分過去作になかった要素で言うとあのシールドがあるんだよね今回ね、肩装備、
あ過去作なかったんですか、
なんて名前だっけ、そうあったよね、あの、うん、イニシャルガードがうんたらかんたらっていう、
あチュートリアルで出てるんだよね、ちょっとしたパリ要素みたいなのが
そうそうそうそうそう
そうあって、直撃するのとタイミング合わせてそのシールドを出したらちょっとだけさらに、防いでくれるよみたいな感じ
で、そのイニシャルガード、その前はパリだよね、パリに特化したシールドと普通に張りっぱなしで割といいような、うんうん、ちょっとダメージ軽減してくれますよに特化したシールドとみたいなのもありました
ね、うんうんうん、
だから守りながら攻めていくみたいな戦略もあるから、あんまり俺正直使えてないんだけど、でもあの辺使いこなしていくとまた戦略は全然違うんだろう、
そうだね、
違うんでしょうね、
この辺は面白そう、
僕も全然使えてないや、
うんうんうんうん、
ちょっと意識がそっちに向かなくなっちゃうんですよね、なんか戦闘中
避けで必死、
シールドそうシールドに意識がいかなくなるし、結局食らうんじゃんとかって思っちゃうんですよね、うんうんうん、パリで跳ね返すとかだったらまだいいんだけど、
うんうん、
あれよね、
うん、
そのまあ過去作、これまた過去作全部やったわけでもないけれども、うんまあ、昔と比べれば比較的操作系統はシンプルになって、
うん、ああそれはそう気がする、
まあ、画面情報としては相変わらず忙しいは忙しいんだけども、
うん、
なんかそのアクションというかプレイヤースキルみたいなものがの伸びやすくなったっていうと変だかな、でもなんか飲み込みやすい作りになったなという気はするんだよ な、 なんか昔と比べれば、うんうんうん、
分かる気はする、
そうですね、目線が結構真ん中にで住むような作りになってるから、
うんうんうん、いやなんかね本当、10年以上前、うんうん、十数年前の記憶でしかないんだけども、
うんうん、
アーマードコアは本当に操作系統が複雑すぎて友達と対戦して遊ぶんだけども、お互いにちょっと待って一回練習タイムを作ろうみたいなさコントローラーと説明書を見ながらとか言ってる時間を僕やってた覚えがあるのよ、
友達の家に行ってプレイするみたいなレベルではまあ操作できないような、
そうそれは
そう確かにそうだ、う
ん、感じだった、ね、なんかそれが3までぐらいがその何 LR で上向く下向くみたいな、
うんうん、そう上向くボタンよ、そうあれできなかった本当にな、う
ん、当時まだね初期のアーマードコアの頃はまだアナログスティックが2本あるのが当たり前の頃じゃなかったんで、 うん、今みたいな操作系統はできなかったんですよね。
まあでもそんな記憶があるのから比べると、なんかまああの何も見ず触ってとりあえず動かせて、あの全部武器打てるから十分だなって思っちゃうというかね。
そうだね、最初の動かしやすさはちょっとこんなアーマードコアってなんかサクサク動けるゲームだったっけみたいな、
うん、思っちゃう。そうなのよ、ある程度思った通り動いてるっていうのはね、
うん、思った通りの動きにはなる
ね。ブーストでスライドで移動できるみたいな、うん、過去作、まあ、どの辺からあったか分かんないけど、少なくとも3までぐらいは確かなかったよね。なんか4脚はなんかスルスルって動いてたけど、それ以外は確かに、ね、
気がするな。
結構普通に歩いてた印象がある、
うん、でエネルギー消費しながらこう地上をブーストしていくみたいなのができたけどって感じだった気がする、だからなんかその辺はかなりこう ある意味でライトになったなっていう気がした。
そう、
てかストレスなくできる仕様になった。
まあお恥ずかしながらね、うん、アーマードコア5の時も僕操作難しいなと思ってた記憶があって、
うん、
アーマードコア5の頃って壁蹴りがあったんですよ。
はいはいはい、
ほー、
5も独特だったね。
5はね、そのなんかね、ちょっとロボットがAC 自体がちょっと小さめっていう世界観の設定になってて、
へー、
あのビルとかがあって、あ、なんていうのかな、結構あの索敵を重視するゲーム性になってたから、
うん、
あのレーダーはあるんだけども、その周りと連携して索敵していかないと、うん、あのマップが 見切れないというか敵を捉えられない、うん、そしてあのビルが高いから、
うんうん、
AC が小さくてビルが高いから視界も良くないみたいなゲームだった
んで、うんうん、なるほど。
でだからこそ、その壁蹴りでぴょんぴょん動いて、あの突如上から登場するみたいな戦い方が、まあ、
は
あ、ある意味かっちょいいというか、
うんうん、
あのその壁蹴りできるってことが結構ゲームの優位性を生み出す要素だったのよ。
そもそも上に行ける要素が壁蹴りしかなかった
んですね。そうそうそう、そんなこうぴょんぴょんブーストで行けるってタイプじゃなかったね。
ブーストで上に上がれる AC ではなかったんだよね。
そうそうそう、
へ
え、結構珍しいよね。
ただし僕のプレイヤースキル的に壁蹴りむずいってなって、あの上取れんっていう感じだったんだ。それもまた苦手意識を生むというかね。
5も独特だったよな。てか4と5ってなんであんなに振り切っちゃったんだって思うんだよね。5はかなりミリタリー寄りになってたじゃない、アーマードコアシリーズの中でも。で4はどちらかっていうと、もうなんか
ヒロイックだ
ったよね。ハイスピード寄りというか、そうそう、うん、ヒロイックだったよねっていう感じですね。
でもね、こう AC5 がこう出た時のそのミリタリー寄せっていうこう、うん、こう売り文句としてこう惹かれるものがあったんですよ、僕にはね。
わかるわかる。
うわー、すごい欲しいって言ってこう、うん、死ぬほどむずいって言ってこう挫折してたあの記憶ね。
え、でもさ、5むずかったとして、実際6とどっちがむずい？うん、
あの
体感、
うーん、いや、難しさの質が変わったと思う。僕の AC5 の記憶は、あの AC5 はあの僕一人ではストーリー全然できなかったから、
うん、
あの友達とオンラインマルチ で、ね、そうそう、コープでクリアしてった。
だからあのコープできたんだ。
そうそうそう、正直なところ、うん、その壁蹴りができなくても、まあ、友達がある程度できて、あの連携であの横からクロスファイアできればいいやっていう考えが成り立ったからね。
うんうんうん、
で多分マルチプレイができたからなんだろうけども、体感もう正直あんま覚えてないけども、体感 AC5 はワンミッションが長かったのよ。
うんうんうん、
あのある程度
ザクに比べてね。
そうそう、ある程度ザク戦があって、そこそこ進んだところでボス戦が出てくるみたいなステージ構成だったような記憶があって、
うんうんうん、
それと比べればやっぱりこう AC6 今作はワンミッションが短くて、
うんうんうん、
あのボス戦を何度もやれっていうスタイルになってるというか。
そうだね、うん、ボス戦が結構重きがある感じするね。
うん、確かに、なんか、
うん、
どっちも難しかったんだけども、うん、難しさの質が全然違う感じがするというか。
確かに確かに、それはそうか、
うん
う
ん、
その話を聞くと、
うん、AC6 のこと一人で泣けやみたいな感じのところがあるよね。
まあ、まあまあまあ確かにね。
こいつ倒さないと何も進みませんみたいな、
うん、なんかそのまあ、世間的にもなんかソウルライクっぽくっぽいそういう成分が織り込まれてるっていうけども、確かにあのソウル的というか赤狼的というか、あの強いボスに試行錯誤して、まあ AC の場合はアセンブルも含めて試行錯誤して楽しんでくれよみたいな感じが強く出てるなーって思ってて。
そうだね、なんか行き詰まってアセンブルを見直すことをある意味強要されてるような感じの仕組みにはなってるよね、う
そうそう
そうですね。
見直すべきとこというか、やることはそこっていう感じに明確に言われてる感じはある。
うん、うん、うんう
ん。で、なんかこう、まあなんか偉そうなことは言えないけども、なんか僕の勝手な印象論で言えば、まあ僕が AC5 を遊んだ頃と、AC6 が出た今って、もう、フロムソフトウェアの立ち位置が変わったような気がしてるというか、
うんうん、まあ、確実ですね、確かに、ね、
ソウルシリーズとかエルデンリングがあったの今だからってことを思うとさ、うんうん、まあ、この AC6 みたいな、ボスにいろいろ苦戦して、アセンブルして、試行錯誤しろよってスタイルは、ある種、まあ、やっぱソウルシリーズとかを遊んできたユーザーが多いだろうなっていうのを見ると、まあ、正しい落とし込みの仕方をしてるんじゃないかなって思うんだな、うん、
やっぱボス戦戦ってる時はちょっとそこを連想するよね、ソウルシリーズだったり、うん、そうですね、それこそあの発売前にさ、うん、これはメキロだって言われてたっていうさ話がなんか結果的にはなんかあ、うん、結果的にメキロでしたわっていう感じはちょっとある、
うん、まあまあ確かに、あ、
確かに確かに、
うん、あ、思ったりはしたけど、うんうん、でもそれでいてなんかちゃんとこれまでの AC を割とどこに対しても目配せをしてあるアーマードコアだった気がするなっていうすごい感覚はある、
うん、それはある気がする。なんか過去作やってる人にもなんかね、うん、こう多分あのボスキャラのオマージュとかもきっとあるんだろうなと思うからね、
うん、ボスキャラもそうだし装備関係パーツ関係もなんか、うん、なんかこういうのあったよねみたいな感じもあるし、システム関係、うん、
パーツ作ってる企業とかって同じ企業だったりとかはしないのかな、
これは全然関係なさそうですね、その辺を信じている、
過去作に出てきたあこの企業みたいなことではないんだ、
うん、
まあ、新しい、
ただなんかそのお約束的な感じで漢字の名前の企業があったりとか日本語を連想させる企業名があったりとか、なんかそういうのはなんか抑えてるよねとか思うけど、
うんうんうんうん、
分かってないけどきっとあのアリーナで出てくる AC たちもそうなんだろうなと思う、
なんかありそうだね、確かに、
うん、ありそうだ
ね、あ、なるほどね、
全部が全部分かんないけど、うん、
はいはいはい、うん、
とか、まあ、あの主人公がね、うん、呼ばれる名前がレイヴンだったりとかね、
そうだね、
あそこあそこもうめっちゃ極まってしまった、
あれって言って
なんかすげえ食べてると思ったら俺レイヴンなのかよこのレイヴンみたいな
そうだね、うん、
あそこめちゃくちゃ
怖かったな。お前の身分だって言われて。
そうそうそう
レイブンなんですかって言って。621も気に入ってますけど、みたいな。
ぶっ壊れた AC から拾い上げた名前がまたレイブンっていうのがまた良くないって。
ああ、
なんかある種のこの。
としていいね。うんうんうん。
アーマードコア6なんだけど、もう実質ほぼリブートみたいな印象なんじゃない？
ああ、なるほどね。
ああ、なるほどね。おお。
っていう、その比喩。
あ、それは確かにそうかもしれない。
なのかなって思うのよね。今までを清算して、改めてここからこうやるのか、あ、まあ、どうなのか分かんないけど、でもなんかそういう比喩に感じた。
でも、いや、僕は、確か今の言われて確かにそうかもって思ったんですけど、うん、あれ、一番最初のミッションで、その、ID をこう使える ID 探してたわけじゃないですか、うん、言ってしまえば、
うん、
その主人公がその人になりきってこのルビコンに入っていくために ID を探そうって、
うん、
で大破した AC から使えそうな ID をこう盗んでいくみたいなミッションなわけですよね、うんうん、あ、これはもう期限が切れてるとか、うん、こいつは所属がここだからそれはまずいとか、
あとランクが低すぎてダメとかね、
そうそうそうそう、あった
ね、ランク圏外とかね、
そうそう、いろいろこうでそれで最終的にそのレイブンのやつを見つけて、うん、で確かそれが期限があと3日とかだったんですよね、確かね、
うんう
んうんうん、
だから僕は勝手にこの AC6 は3日間の話なんだと思ったんですよね、
ああ、なるほど、なるほどね。はいはいはい。
そういうことね。
だけど、よくよく考えたら、期限切れになるまであと3日で、別に、傭兵として働いてれば、それは延長されるっていうことなんですよね、今考えたら。
運転免許更新期限まであと3日みたいな。
そうそうそうそうそう。このまま放置してたら、あと3日で切れちゃうよっていう意味だったんですよね、多分ね。
うんうん。
そうね、うん、いや、だから多分、まあ、そうよねって思って。いや、だから最初は、すっごい濃密な
3日間になるんだなって思ってた。
濃い3日間。
そうそうそう。
濃すぎる。
あの、ジョジョ第5部が1週間の話だったらしいみたいなのを聞いて、えーってなるみたいに、まさかこの3日間、こんな長い3日間だったのか、みたいな。
何回出撃すんだよ、
アーマードコアのスパンでそれだと3日はやばいな。濃密すぎるね。
秒で修理して。
なんかそういうなんか伏線なのかとかって一瞬思っちゃったんだけど、全然ね、そんなことねえわって今思いました
でもね、でもなんかそう、ストーリーの語りとかもね、その、まあ別に過去作からまた分かりきってはいないものの、うん、一切喋らない自分みたいなところがあってね、こう、うん、いろんな人たちが、まあね、
うん、
呼び名をつけてくるじゃない、なんかガンズ13みたいなことあるってさ、認められていく様みたいなものを感じ
た、
ね、
また名前が増えたなって言ってえーとかって思っちゃう
ルフホホみたいなね、
本名はないんだけどね私みたいな、
そう
数字だから私って、ね、
そう、でもなんかいろんな人がこう関わりを持ってくるというかさ、うん、傭兵家業をしていく中で、うん、いろんな人にこう認められて成り上がっていく様みたいな感じがさ、
う
ん、
それぞれが勝手にこう思い思いにね、
この、そうそうそう、
主人公に対してこう、うんうん、思い入れを持ったり迷惑があったりとかする、
うんうん、
定番だよねと思うよ、ね、う
ん
う
ん、そう、これもまた王道というかさ、ああなんかちょっとサイバーパンク思い出すみたいなこともやられて、
ね、うん、ああ、なるほどね、
ポジション的に
サイバーパンクもそんな感じなんだ。僕はやってないけど、ハルさんの話聞いてたから思うのは、うん、エースコンバットとかこんな感じなんだろうなみたいな感じ。
そうそう、エースコンバットね、なんかね、印象今回ちょっと近いなと俺も思ってた。
主人公は全然喋んないけど、周りの人たちが英雄だって言ったりだとか、
そうそうそう、エース扱いしたりとか、
迷惑があったりとか、
そうそうそう、相棒とか呼ばれるみたいな、
で、まあ、戦いながら褒めてくれたり、ね、見せてくれるなみたいなこと言ったりとか、あ、なんかエースコンバットってこんな感じなんだろうなって気はしてましたね。
それはそう。
あとでも、もう一つ思ったのは、どっちかというと、ノリはちょっと違うんだけど、うん、タイタンフォール2をやっぱ常に意識してますね、僕は。プレイしながら。僕の中では結構そのタイタンフォール2とずっとなんか無意識に比較してる感じはあるっていうか。うん。まあ、同じロボゲーみたいな感覚でいるけど、その、よりタイタンフォールはこう重さがすごく感じたな、みたいな。
うん、
その分、AC6 はめちゃくちゃスピーディーな戦いができるなとか、思った通りに動けるなとかね、意外とタイタンに乗ってて動きが重くて遅くて思った通り動けないみたいなのも攻略の中のその一つ乗り越えないといけない壁としてあったけど、僕のまあアセンブルがそうだからと言われればそうなんですけど、まあとにかくスラスターでガンガン弾を避けて懐に入ってって切りつけるみたいなのがすっごいハイスピードだし、
うん、
まあフロムゲーではよくある、あの壁にカメラがめり込んで敵がどこに行ったかよく分かんないみたいなこともすっごいよくあるし敵をロックオン状態にしてったら余計にこう敵を見失うみたいなことがよくある
みたいな、ね、どこ、
ね、うんうん、
カメラ追いついてませんけどみたいな、
全然追いつかないから、
もう操作感みたいな感じでいくと、うん、なんだ、ハンドガンみたいなやつとかはさ、ただただ撃たれてる感じがあるというか、
うん、
たまにその強攻撃があった時にさ、ビービービーってロックオンされたような音するじゃん。
はいはいはい。
うんうん。あ、ねえよって。
うん。そうそうそう。うん、あれをしっかり避けた時の快感たらないんだ
よ。そうね。だからそれがいいんですよね。
そう。
ピーピーってやつね。
わかるわかる。
そう、
強い攻撃来るよって。
そうそうそう。なんか、うんうんうん、大抵その足が止まるような強いやつが来るじゃない、そのなんか爆発系のやつだったりとか、うんうん、結構強めのショットガン
とかね、
そうそう、うんうん、ストッピングパワーがあるやつというかね、はい、
うんうん、
あれを食らったらもうこちらが一気にこう不利になるしで、
うんうん、
まあすでに通常の攻撃もやっぱり避けたくないからずっと横だったり、うん、左いびきずっと動いてるわけじゃない、
うんうん、
動いてる中でこうピーピーのところにちゃんと反応して避けれた瞬間に来たでこっから反撃だみたいな感じの自分の中でこうスイッチ
変わるわかるわ。
でボス戦的なところだとさ、うんうん、ちゃんとそういうの避けた後に相手側に隙ができたりしがちなんだ
よね。そうそうそうそう、
そこでやったった感みたいなすごいある、
ね、うん、なんか、うん、そう、それが前もどっかで話した気がするけども、赤狼でボスの強攻撃避けた瞬間みたいな感じで、
うんうんうん、多分似てるんだろうなって感じはするね。
なんか
そうですね、
こういう演出ってフロムさんはすごい得意なんじゃないですかっていうのは最近思うんだよね、
うんうんうんうん、
なんかボス戦で戦ってる時の気持ちよさってなんかあるなと思ってて、
めちゃくちゃわかる。だってストレスなはずなのにやっぱやり続けちゃうんだよね。
そう、なんか夜な夜な最近目シパシパしながらこれなんとかして倒すんだあいつって、
うん、それは
そう戦ってる中でさ、なんかそのだんだん自分が上手くなっていくと避けれたみたいな場面が増えていくのはなんかすごい嬉しいんだよね、うん、
いやでもそのセキロと結構僕違うなと思ってるのは、
うんうん、
多分雑魚敵がどうかは分かんないけどボス敵は偏差打ちしてくるんですよ。
ああ、
複数にこう感性を意識して自分、うん、実機がそのレイブンがその右に移動してたらそのさらにもうちょっと右を打ってくるんですよ。
うんうんうん、
だからちゃんと偏差打ちしてくるから、そのさっきのアナウンスがあって危ないよっていうアナウンスがあった時に、うんうん、その自分が移動してる方向にさらにこう加速するようなスラスターを打っても、
うん、
避けようと思ってそれで逆に当たりに行っちゃうみたいなことがちょっとあったりする、
うんうん、
だから逆にこうザク、うん、ジグザグ行かなきゃいけないっていうのが、はい、こいつら頭ええなって思うし普通になんかこうさっき話せたあいつ何でしたっけ、そのチャプター1の
バルテウス、
そうバルテウスとか、うん、ちょっとだから追いかけてくるんですよね、あの火炎切りで。
ああ、うん、そうだね、
同じパターンで切ってこないんですよ、うん、ちょっとこっちがジャンプで避けようとしたらちょっとそれに合わせてくるんですよ、うそーんってなるんですよね、
うん、
そうだからそこは結構セキロではそういう感じはあんまなかったなというか、
まあ、確かにね、そうだね、なんかそれはロボットバトルな感じというか、ね、
うん、そうそうそう、
銃撃戦の感じというかね、
そう、
てかそれを前提にしてアセン組めよって言われてる感じあるよね、
うん、確
かにそれを避けるにはどうするんだい君よって、
うん、
ある意味アサルトブーストでこう、
うん、
相手の後ろ側に抜けちゃうっていうのもテクノかもしれないしね、
そうね、う
ん、そうだね、多分いろいろ回答があるんだろうなって感じはするんだよ
ね、でしょうね、
まあ、にしても初見殺しとは思うけど
いやまあね、まあ難しいっすよね、
うん、そうだね、
うん、
いやーまあこの先な、まあ春さんがまさかまさかでな、
いや本当だよ、
数日で行くとこまで一旦行ってるっていうのがすごいなと思っちゃったけど、
スタッフロールは見たよ
含みがあるない
や俺もどこが終わりなのかわからんよこれは、
まあまあそうだよね
そう、うん、でもなんかまだあるんだろうな感はあるんで、まあでも一旦ちょっと胃もたれしてきたんでゼルダ戻ってクリアしようかなみたいな感じになってますけど
そっかそっか、まだ
その行き来すげえな
どっちも結構重めだけどね
だってゼルダも終わらせないとさちょっとほらAC だいぶ先行できたからさ、ちょっと待ってようかなみたいな
すげえなまあでもね、うん、あのまあ、僕とダンさんは全然まだもう序盤なんだと思うしね、今日の話もまあ多分何らかでタイトルとかに書いてると思うんですけど、序盤の話しかしてないつもりなんですよ、
うんうん
うんうん、なので、まあ、正直ね、ゲーム終われるところまで行ったタイミングなのか、
うん、
いやまあ途中でまた話したくなったら話すかもしれないですけども、
うん、そうだね、いいところ、ね、
まあ多分今回で AC6 の話をおしまいにするってことは多分ないと思うんですよ、またやると思うんですよどっかで、
ね、やる気がします、
まあ少なくともクリアしたら多分また3人でワーキャー言うでしょうね、
そうそう、日を改めてまたやると思うんでね、
ええ、
まあ今日は序盤のネタバレありかなって話をしましたけども、
うん、
まあ皆さんもねゲーム遊べるところまで遊んで、また、うん、それこそお便りだったりとかでね、あのボスどうでしたみたいなこととかね書いてもらえればね、多分その度にこうあいつがなっていう話をすると思うね。
ね、
うんうん、
バルテウスがより先に進めないんだがどうしたらいいみたいなね。
そうだよね。いやーでも下手したらバルテウスで積んでさよならする人いるぜ。
いや本当に
全然いると思う。
なんか今までのソウルゲー以上に安易に人に勧められない感すごい。
本当だね。
そうね。
何かしらの素質を持ってないとこれマジできついやつやろってすげえ思う。
あ、うん、そうね。ソウルシリーズとかエルデンリングと違って、うん、オンラインで協力を仰ぐっていうのが完全にないから、赤狼と同じになってる
から。だからメキロって言われるのがなんか余計にしっくりきちゃったっていうのは。うん、
いや本当にこれはクリアできない人は結構いるかもしれんと思っちゃうね。
うん、うん、確かにな。
うん、まあ、そこに対して、うん、エルデンの時みたいに。こう弱体化パッチが入るのかどうかとかいろいろ考えちゃうね。
ああ、
まあでもそれも一個だよね。いやなんか、うん、日を置いて 救済策 DLC みたいなのあってもいいかもしれないねと思うもんね。
特にバルテウス君、君はちょっと考えた方がいいんじゃないかってリアルに思っちゃったもん。
いやーなんか、途中話した通りさ、ボス戦のシチュエーションもすげえいいゲームだと思うからさ、熱いロボゲーとして楽しんでいただきたいという気持ちは僕はあるんですけども、どうです、フロムさんはどう思いますかって。
ちょっと、そこのタイミングにしちゃうさって思っちゃう、ね。
そういや、本当よね。
いや、まあ、それこそエルデンリングでやったみたいに、後から多少調整できるから、ちょっと厳しめに最初作ってるっていうのはあるかもしれないですね。
そうだね、そうだね。
ような気もする。
逆ってなかなかやりづらいじゃないですか。
その後から難しくするわね、確かに。
ね、難しくするのは難しいと思うんで、簡単にする方が多分、まだ、なんかこう、より通るというか、その意見が通るというかね。だから、まあ先に難しくしておく。だったら先にクリアしたいな。
そう、ダンさんが燃え上がるよね。パッチを当てれなくなっちゃ
った、ね。いや、そんな、だって、ね、優しくしましたからって言われたら、ちょっとね、なえちゃうというか。
まあ、ね、まあ、でも他のところはそんなに手入れないんじゃないのかな。バルテースだけ、なんであの序盤であの強さっていうのはすげえ謎だったから。
まあ。
いやー、でも序盤に強いの出てくるっていうのはなんか、フロムゲーって感じするよね。
感じするけどね。でも、いつも負けイベントだ。もしくはあれだよね、エルデンでいうマルギットだよね、完全にね。
立ち位置。まあ、幻の象徴だな、あいつはな。
そう、ね、積んだ人いるでしょうしね。
心を折りに行く感じのね。
ディレイかかってくる感じがね。
まあ、毎回思うのは、過去のフロムゲーを引き合いに自分の中でだしね、あれを超えられたんだから、これもまだ諦めるタイミングじゃないってこう思えるというかね。
ああ、なるほど。
まあまあ、それはあるわ
ね。未だに僕の心の中で、赤裸は輝いてるよね。
そうね。
赤裸との比較も若干気になるけどね、なんかね。俺やってないから。
ハルさん、一回赤裸やってくれたまえよと思うよね。
安易に比較はできないけど、赤裸とどっちが難しいんだろうなは聞いてみたいなとは思っちゃったりしたけど。
ああ、なんとも言えないな。やっぱ違うからな、やっぱ。
赤裸もまた、すごい難易度だったぞ。
で、まあ、なんとも言えないな。やっぱあっちはリズムゲーだから。
まあまあね、質が違うんだろうなとは思うけどね。
だって全然その、まあ、ある程度武器の種類はあるとはいえ、やっぱアセンブルっていうその幅の広さからすると、扱えるそのものの違いが結構あるというか、基本的にはやっぱいかにパリーするかっていうゲームだからね、あれは。
いやー、でもな、赤裸の体感ゲージは本当に発明だと思うからね、ちょっと触れていただく価値はあると思いますよ。
いやー、どっかでやりたいと思いつつ、
AC のスタッカーとはまた違うと思うな。
全然違う。その、HP が削り切れてないのに敵が倒せてしまうっていうのはどうかしらって最初思ってた僕は恥ずかしくなる。
恥ずかしいね。そうなんですよ。
そう。こんなに HP 残ってても、これで殺していいんだ。むしろ気持ちいいみたいな気持ちになるっていうのは、やっぱすげえなって思いますね。
忍殺って出ただけのが、はぁ、解放感っていう、はぁって。
いや、まあでも、今回の AC はちょっとそれに近いものがあるな。
そうそう、AC もね、こうボス的に出したね、スローモーション、あの瞬間なんてこう、
はぁ、スローモー演出とかするんだとか思って。しかも俺、
ね、
フォトモーダーじゃないですか。
あ、そうだね、
写真を撮るのに撮りがちな人なんで、あのスローモーがありがたいありがたい。お、ここシャッターチャンスってことですねって思いながら、
あの瞬間もフォトモードにできるんだ。
できるできる。一部できないところもあったけど、大体のとかできる。だから強い敵を倒した時に毎回スローモーションになってくれるのが、あ、ここで撮ればいいってことですねみたいな。
すげえ。
すげえ。
あれはね、っていうか、フォトモードが入ったの初なんじゃないかな、フロムゲームで。あと、赤裸もなかった
か。
で、エルデンもなかった。
多分ない、ない。
まあ、エルデンはなんか無理やり俺をフォト取りまくってたけど、もうモードはなかったから。だから、アーマードコアでフォトモード入れてきたっていうのはもうなんか、その、まあ、ある意味その解像度への自信というか、よっても、しっかり作り込んでますよ、みたいなところに対する自信だったりとかもあるのかなと思いつつ。でもロボットってやっぱ写真撮りたいよね、みたいな。フィギュア的な意味で、みたいなさ。
デカールとかも含めて、
そうよね。
撮りたい欲はすごい多分強いゲームだよね。
そうそう。
よりカスタマイズ性が高くなってる感じはすごくあるね。
で、かっこよさみたいのにやっぱり結構振ってるじゃない？アーマードコア。
そうだね。
本作は特にっていうわけじゃないけど。 っぱりそっち方向が割と強いかなってところもある、うんうん、なおさらフォトモードは映えるよね、
うん、映えが、うんうん、そう意識されてるんだろうな、うん、確かにな、
そうそうそう、ガレージでもねフォトモードできるしね、
あそうなんだ、
あそうそうそう、
できるできる、じゃあその、 あのいつもこう今組んでる時期がこうチューブラリになってるところ、うん、あそこが撮れるってこと、
あそこ撮れます、あそこでカメラ自由に動かせる、
うん、でもなんかね、
そうなんだ、
どうなんだろうな、まあ、フロムの思惑は分かんないけども AC5 の頃って、うん、あの本当にガレージモードみたいなのがあったんだよね、
あなんからしいですね、
ガレージ置いた状態で、あの舐め回せるようになってたのよ、フォトモードは確かなかったんだけど、うんうん、
なるほどね、
そのフォトモード的に動かせるみたいなモードがあったんだよね、はいはい、
あれだ、ワールドオブウォーシップスのあの
あ船を、まあまあまあまあ近いっちゃ近いね、
船を舐め回
すことができるみたいな、
そうでもそれがあえて削られてたのかなと思っていて、うんうん、僕の勝手な解釈なんだけども、うんうん、今作はまあ動かして撮ってくれみたいなところがあるんだろうなと思った、
あなるほどね、
静止じゃなくっていうかね、まあ実際まあ
アクティブなレイブンを見てくれと、
そうそう、スペック、まあ、そのねハードとしてのスペックも相当高くなってるし、
あなるほど
っていうのもあるんだろうなーって勝手に思ってんだよね、
うんうん、
実際の、うん、その PS5 とかで動画撮るといいよねって思うよね、
いいよね、
これいいねって思うよね、
いいよね、普通になんか動いてるだけでさ肩から横向きの噴射するとかたまらんねって思うよね、
そうそう、あのスラスターのあの光いいよね
ボンボンとか
いいよね、
出てる感じたまらんねと思って、
そうそう、レーザー兵器いいなって言いながらね、
いいよね、なんかねロボットのこうなんだろうな、機械的な感じとそのヒロイックな感じを共存させてるみたいな、すごいうまく作ったなと思う、
うん
う
ん、
そう、うん、そうだよ、フロムソフトウェアはアーマードコアがあったんだって思い直すよね、なん
か確かにね、いや確かにそれはそうかもしれない、
いやでも、
うん、6まで続くシリーズなんだって感じはしますね、うん、
ね、割と今までのアーマードコアのシリーズって、まあ、派生作品が出てるわけでしょ、4の後には4アンサーが出たりとか、うん、5の後にはバーティクトデイが出たりとか、
ね、
してるから、うん、6はそのあたりどうなんですかね、フロムさんとは思っちゃう
けど、6にまつわった言葉を単語を探せ
それとも DLC なのか今時っぽく、
あ、まあ、まあ確かにな、まあ、それは正しいと思う、
過去シリーズは DLC じゃなくて別タイトルとしてまあ出てたわけじゃないですか、
うんうん、正直まだ時期的に DLC っていう時代じゃなかったかなと思う、
まあ、そっかそっか、
かな、 PS3 の時代だったね、
うん、うんうんうんうん、バーディクトデイもう心が折れて買うことはなかったですけどもね
そっか、
まあでも、うん、そうだね、まあでもないつかな、3人でオンラインマルチとかでね、
うんうん、
まあ、どういう問答があるのかまだ見てもいないんだけども、あ、やれたらいいですな、
ね、1対1と3対3の2種類今のところ、
3対3ちょうどいいですね、実に手頃ですね、
で3対3の方は倒したら終わりじゃなくて、うん、あのリスポンするらしい、
ほう、
で、
あのスコア、
そうそうそうそう、スコア対戦みたいな感じで、で一番そのキルリーダーになってる、一番倒してる人を倒すとより多くポイントがもらえたりとか、そういうバランスを取ってる。
じゃああれだ、たった今でいくとこう、ハルさんがこう強スペックマシンを持ってたとしても、
そうそうそうそう、
ハルさんがやられるリスクが高まるから、
俺が無双してたら、俺を倒した人はすげえ得点もらえるみたいな。
なるほどなるほど。
ってこと
で。でもあくまで3対3でチーム戦ってことなんですよね。
らしいっす。それか1対1で本当にもう普通のデスマッチですよね。倒したらそこ で、
ね、
でしかも2ラウンド制だった。ちょっと格ゲーみたいで面白かったんだけど。2ラウンド制になってた。
まあでも確かに一瞬で肩がついちゃうもんね。
そうそう
そう。まあでも実力差を感じた後2戦目つらいぜ。
いやわかんない。戦略を変えればいけるかもしれない。
本当にもうトラウマしかねえんだよな。
その1戦目と2戦目の間でアセンブル組み直せたりとかするのかな。
あ、はないないない。
あ、そうなんだ。
同じあれで同じ機体でもうワンラウンドみたいな。
怖いぜ、殴られる未来怖いぜ
でも俺普通に1回勝ったけど 2ラウンド目取られるみたいな全然あったけどね、
あ、ほん
と、ちょこっとやった中では、だからまあまあそういうの
は、まあでもそうだよね、まあ現実
ちょうど攻撃
が5が10年前だからな、全然ユーザーの入れ替えって起きてるよね、入れ替えっていうか新規層めっちゃいるはずだもんね、
うんうん、いや今回はめちゃくちゃ新規層多いでしょ、
そうだよね、いやだからそういった意味ではまだまだきっと 大人になる前に遊べるはずだ。
まあまあ、諸先輩方はいるとは思うけど、それを超える新規はいると思います。
そうだよね。
うんうんうん。
信じている、信じている。
なんか、ツイッター、まあ、X での噂話で、何の僕は根拠もないけど、うん、そのツイートというか、まあ、ポストか。ポストで、チラッと見たのは、全体の8割ぐらいは新規層みたいな。
へー。
今のユーザー数の。そう。だから、皆さん安心してください、みたいな、こう、ね、安心して、その、オンラインでやってください、みたいな感じの、なんか、ポストをしてる人がいたのを見かけました。本当かどうかわかんないけどね。
まあ、でも、その、ビビってるのは、子さんの 2割だと思うんだけどね、僕みたいな。逆にね。
まあ、でも、現状だとまだみんな、ほら、進みきってないからさ、パーツがイーブン状態で始められないから、
そうだね、
確かに、なかなかこうね、こなれてくるとみんなこうある意味パーツ持ってる量がさ大体揃ってくるから、うん、その中でどう組むかってなってくる。
そこはやっぱそのいわゆる本編というかストーリーというか、うん、そっちと共通共用みたいな感じなんですね、
う
ん
う
ん、
だと思う。
あ、
うんう
んうん、なるほど。
で別にランクマッチとかでもないし、クイックマッチみたいのもなくて、単純に部屋立ててそこにこう部屋の検索ができるみたいな感じの仕組み。
じゃあ本当最小限の。
そうそうそうそうそう。
本当にじゃあもうストロークのカスタム部屋みたいな感じなんだ。
そうそう、がひたすらバーッと立ってるみたいな。
へ
ー感じなんで。だからまあ
いいね。
もともとさ、アーマードコアってアリーナっていうその仕組みがあるわけじゃない？
うんうんうん、
その傭兵にランクがついててそれをこう倒していくみたいなのが、うん、まあ、本編にあるシステムがあるんだけど、それがあるんだから、なんかオンラインもね、せっかくならランクマッチが導入されるとめちゃくちゃいいのになとは思うんだけどね。それでなんとなくランクが
ついて、うん、まあでも難しいんじゃないですか。
いやそう、でもあったらいいなってのはすげえ思うし、まあ絶対考えてはいたよねとは少なくとも、
まあ選択肢の一つに上がったと思うけど、うん、いや僕の勝手な思い込みというか感覚ですけど、うん、なんかフロムっぽくねえなーってやっぱ思っちゃいますね、僕の中でもね。
あ、その仕組みがね、
うんうん、そのランクマッチっていうものがあった時、
まあ確かに
多分そのフロム側がというか、まあ、提供する側が抱えるコストっていうのはめちゃくちゃ多分大きいと思うんで、
まあ、まあそうだね、確かにね、うん、
そこのバランスとかで結局クソゲーとかって言われちゃったりしたら、
うんうん、
まあ目も当てられないというか、
うん、
それでゲームの評価が仮に下がるようなことがあれば、うんうん、まあ、僕はない方がいいかなって思っちゃうというか、う
ん
う
ん、まあ確かに、ね、まずはシングルプレイを楽しんでくれっていうメッセージでもある
から、それはそうだよね。今回は完全に基本はシングルプレイのゲーム で、まあ、もちろん今まで通りの対戦は入れてるけど、うんうん、今まで通りの対戦ですっていう感じというか。
いや、でもね、そう、ランクがあるとワクワクするっていうのめっちゃわかるんですよ。
友達同士で対戦できるようにはしときました。最低限みたいな感じというかね。
うん、まあ、
そこをめちゃくちゃ拡張する意思は今んとこないのかなって感じは確かにする。
うん
うんうん
うん、
そういう意味では、
なるほどね、
ワンピーゲーに特化させたというか、
うん、
選択と集中だったのかなとも思うよね、確かに。
そうだね。
うん、まあ、でもそのね、どっかでね、
うん、
3人でまたね、オンラインで
やりたい
できればなと思って僕は PS4 版を買いました。
ありがとう、ダンさん。
そう、クロスプレイがないんだよね、確かにね。
そう、PC で本当はねやりたかったけど、うん、そのお二人と一緒にやるとなった場合には PS4 と5のね、縦でのオンラインマルチはできるよっていう、うんうん、ことだったんで、うん、まあじゃあ PS4 Pro でやればいいやと思ってやってみて、うんうん、で最初の読み込みは比較的確かにちょっと遅いなと思ったけど、
うんうんうん、
死んでからのこう繰り返し、
うんうん、
なんていうんですか、あれは
リロード
というかリトライというか、うんうん、あれは尋常じゃなく早い。
そうなんだ。
うん、PS5 はもっと早いんだろうなって。だから、うんうん、あー死んだー、くそーってなってちょっとこう一口水を飲んでる最中にもう始まってるみたいな感じ。
ああ、いいじゃない。ああ、いいですね。
おーみたいな感じになっちゃうから、うん、これ PS5 どんだけ早いねんってやっぱ思っちゃいましたけどね。
個人的にすげえありがてえなと思ったのは、うん、AC を、こう、アセンを組んでテストできるじゃない ?AC テスト。あれがアセンブルの画面からワンボタンでいけるんだけど、
そこだね。
それがすげえロード早かったのがめちゃくちゃありがてえ。
ワンボタンでいけるんだ。
しかもテストをして、その、自分の機体を 操作している途中でもうスタートボタンからいきなりアセンブル飛べるのめちゃくちゃありがたいと思って、うん、あの辺過去作にはなかったよね。
なかった。いや正直、うん、あのアセンブルした後にテストする、うん、あの試し打ちしようっていうのにローディング時間がまあ僕の記憶では5だとそこそこあったからちょっとかったるかった記憶はあるんだよね、うんうんうん、
アセンしてテストしてアセンしてテストしてアセンしてテストしてって出番だった。
そうそうそうそう。
がもうその煩わしさからめちゃめちゃ解放されてると思って。
そうそうだ。そこのゲーム体験の向上はすごく大きいよね。
ね。あと武器にはさ、ちゃんと四角ボタンかなんかを押すと、あの全部こういう武器ですよって映像付きで説明してくれるのね。
僕はそれで判断してる。
あれもすげえありがてえし。
そう、あれめっちゃいい。
うん、あの辺はすげえかゆいところに手が届いてると思って、
うんうん、あそうだからこう遊びやすさっていうのはすごいいいよね、うんうん、今作そこすごいいいなと思う、
うんうんうんうん、そのあたりアセン周りは特にすごいよくできてるなと思ったね、うん、
だね、うん、まあでも時間的にはこの辺ですよね2時間超えちゃうからね
そこそこ、うん、そこですね、
うん、
ですね、ええええ
うん、まあまたねまた後日改めて話すこともあるでしょうから、うん、またその時お待ちいただければと思います、
ええ、
はい、
ええ、
そんなわけで最後エンディング入っていこうかと思いまーす。
はい、
はーい。
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディング。
ほう、
気を抜いたら2時間超えちゃうよ。
やばいやばい。
本当ですよ。
本当だよ、
ね、うん、お二方、うん、知ってますか、これ収録日ベースで言うとあと1週間後にスタンフィールドが発売って知ってました。
あスルーぞ。なんとかしてスルーするぞ。
俺はどこで AC を終わりにするかっていう問題だな。
うん、なるほどなるほど。
そんなこと言ったらそんなこと言ったらティアキンもそうなるよ。
いやそれはそうね。それはそう。今ねひしひし感じてる。ああ、これ小平さんが言ってたのってそういうことかって思ってる。
まあどこで終わらせるかっていうことですね。
大作ラッシュの年だね本当にね。
いやまあそうね。ね、
スターフィールドすごそうだからな。いや、なんか足踏み込んだらもう二度と這い上がってこれないから、ね、溺れていくかもしれない。
年末まで直通コースになりそうな気がビンビンする。
なんか不思議な感覚で、そのスターフィールドの情報をできるだけ僕今入れないようにしてるんですよ。まあやっぱり僕も楽しみたいなと思って、うん、で、うん、入れないようにすればするほどスカイリムを一回触りたくなっちゃった自分がいるんですよね。
どうやってやればいいのかぐらいの時間的な問題で。
いやまあ絶対やる暇ないし、正直 AC だってこの収録してる、まあ今日まあちょっと日またいちゃってますけど、うん、今日はやっとちゃんと触ったみたいなところがあって、
うん、
そうだからちょっとなかなかゲームする暇本当ないな。これはスターフィールド終わるまでに AC 終わるかなって思って、さっきスターフィールドの発売日改めて見たら、えもう一週間じゃんって思って、あれ
近すぎる。
これはちょっと厳しいなってなってるところなんですよね。すごいよね。
まあスターフィールドに関してはもう発売日とかじゃなくて、やれる時にやり始めるんでいいんだと思うんけどな。
まあね、
そうだね。
うん、そうかもしれない。
あんだけ対策感が出てるとね。
本当だよね。
多少遅れたからといって別に面白さが目減りするわけじゃないですからね。
本当だね。
まあでもちょっと触ったりはするんでしょうけどね。うん、
いやーでも
ゲームパスで出ますからね。
そうそう、すごい楽しんでるゲームが終わらぬうちに次のすごい楽しみなゲームが出ちゃう年って、なかなか本当すごい年だなと思うよ。
結果俺らなんかそれなりに気にしてたくせに FF16 誰も触ってないからね。
あでも今のところ見込みでは AC6 の後、行くつもりよ。
ねえ、でも AC6 はいつ終わるか分からないみたいなね。
うん、もうおっしゃる通りです。マリオ RPG を迎える前に行きたい。なんとかしていきたいと思っている。
もうちょっと今年困るな。
誰だ XCOM 遊び始めたの。最高だったんだ。
コスパ良かったですね。
コスパ良かった。最高に楽しかったです。XCOM。
よかったよかった。
いやでももうね、気づいたらもう年末になってるっていう感じがこれからすごそうですね。9月、
はい、
本当だ。
明けましておめでとうございます。
いやー
そうまだ来てないよさすがに。
秋になるからね。いよいよね。そう、
ね、
夏に に出る AC6 を超えて、まあ、一応秋のくくりかなというスターフィールドの時代がやってきて、ああどんどん来るよ、スパイダーマンとかも出ちゃうな、ああすごいな、
もうここら辺からはもうなんかそれぞれが何を遊ぶかだね
本当だよ、なんか
どのタイミングで
いっぱいある選択肢の中であえてこれを選びましたっていう感じになってくるね、
なってくるよね、
そうですね、
本当だな、クリアってここまでクリアできるかな、
ねえどうなっちゃうんだろう、うん、
まあまあね、まあ、リスナーさんとかもね、本当そうだと思うんでね、こう、あえてこれを遊んでいますっていう人もいっぱいいるようなね、取捨選択をしてる時期かもしれないんでね。
うん、はい、
うん。まあ、ネタバレとかにね、うちの番組でこうポロッとネタバレとかっていうのはないわけでもないんでね、こう話をしだしたら怪しいぞって思って、こう、一旦飛ばしてもらえば、ね、自衛していただきつつね、付き合っていただければなと思いますよ。
うん。
うん、まあ、そんなわけでね、いつも提供読んで終わっていこうかなと思います。
はいはい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただきます。僕たちがとても喜びます。その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで第70回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
ハルト
ダンでございました。
それではまた来週、
さようなら。
火をつけろ、燃え残ったすべて。
9月30日はポッドキャストの日。